北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
ややマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃいいらっしゃい。
はい、ということでね、今日はあの団体で来たんですけれども、はい、まあご存知の通りですね、私ども、うん、ポッドキャスト愚者の宮殿も、今宵をもちましてですね、地下100階に到達したということでね。
マジで？
今更そんな驚くことでもないじゃないですか。まあね、本当に始めた当初はね、まさかこんなに続くとはとは思ったんですけれども、まあ、うん、本当にリスナーさんのおかげでね、まあ本当にこういう、
はい、
まあなんですニッチな話題ばかりをおしゃべりしつつここまで来たんですけれども、はい、まあね、今日はせっかくの節目ということで。リスナーさんとやっぱりね、同じくらい我々、萩和と閣下が、お世話になっているのが、サブパーソナリティとしてね、何度もご出演いただいている皆様かと思いますので、本日はですね、愚者の宮殿史上、最多、ゲストということでね、サブパーソナリティのお三方、全員に集合していただきましたので、一人一人ご紹介をさせていただきます。出演したね、順番順に行きましょうかね。ということで、初めはネズミさんですね。ネズミさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、本当に100回本当におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。もうネズミさんにはね、はい、もう早いうちからね、3回目からもう多分来ていただいてね。
そうですね、うん、試験的なサブパーソナリティとしてね。
いやいやいや、最初からもうレギュラーのつもりで、ね、こっちは。いやいや、
なんか全然呼ばれなくなっちゃってね。
ええー、嘘だ。ね、違うよ、こっちは声かけてもなかなかスケジュールが合わなかったんじゃないですか、もう。
そうだったっけ。そうだったかな。
じゃあ今後はもっと声かけさせていただきますね。はい。
はい、恐れ入ります。はい。
じゃあ、ということでネズミさん本日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きまして、私どものサブパーソナリティで最多出演ということでね、今日もおいでいただきましたよ、ジダラクサイさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、改めてちょっとまあ今日は、過去の愚者の宮殿振り返っていくんですけども、結構ジダラクサイさんには出ていただきましたよね。
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15回
随分と助けられました、本当に。ということで今日はね、いろいろと過去の、ね、収録も振り返りながら、ジダラクサイさんにもいろいろコメントいただきますので、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして、最後に、第3の男ということで、鳴り物入りでですね、私どもの番組に、サブパーソナリティとしてお越しいただきました、にごりさんです。にごりさん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、にごりさんはね、ご存知の方も多いとは思うんですけれども、うん、私どものね、番組にご出演いただいた後にですね、ご自身でも、ポッドキャストを立ち上げられましてね、非常に多方面でご活躍されているということでね。
まあね、はい、どうでもいいポッドキャストですけどね。
いやいやいや、どうでもいいと言ったら私どももう同じですから、そこはね。
いやいやいやいや、まあ価値が違いますから、
ね。いやいやいや、何をおっしゃいますか。まあ本当ね、にごりさんが出ていただいた回はね、非常にこう視聴回数も多いということでね、人気ぶりが伺えるんですけれども。
どうしてこうなったかな、
まあ、本日はね、その辺の、話もいろいろとお伺いできればと思いますので、ニゴリさん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、改めて、メインパーソナリティの相方であります、マスターこと、萩和さん、本日はよろしくお願いします。
はい、お断りします。
いやいやいや。まあ、ね、お断りすると言ってもですね、まあ、私と萩和とでですね、まあ、100回やってきたんですが、今回ですね、実は、地下100回到達記念ということで、私どもの常連リスナーでありますですね、黒柳小鉄さんからですね、なんと花輪が届いておりましてですね、はい、これ今皆さんにも見ていただいてるんですけれども、これすごいね、これね。いや、随分凝ったものを作っていただいたなということでね。この、うん。これ後でですね、ブログの方にも貼り付けておきますけれども、メッセージいただいておりまして、黒柳小鉄さん、表の花は勝手にすいませんということで、マスターは派手なのお好みじゃないと思ったんですけど、つい記念と思うと自分のことみたいに嬉しくなっちゃって、なんかごめんなさい、地下100回おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、まあ本当にね、まあ黒柳さんはじめやっぱりリスナーのね、皆さんにやっぱりいっぱいお手紙もいただいて、応援もいただいて、やってきたのかなということを改めて思いますけれどもね。ということで、今回はですね、地下、100回サブパーソナリティ全員集合スペシャルということでね、今ご紹介させていただきましたように、グシャキューファミリーが全員一堂に会してですね、過去の番組などを振り返ったり、あるいはですね、リスナーの皆様から、過去面白かった回、興味深かった回、アンケートを取りまして、非常に多くの投票をいただきましてですね、こちらの方の結果発表もさせていただければと思っておりますので、本日も、リスナーの皆様、そして、マスターはじめ、4人の皆様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。
はい、それではね、私どもの番組ね、いつもゲストって大体こう、お一方なんでね、最大でも3人でおしゃべりしてるんですけれども、うん、今日はなんとなんとね、5人ということでね、はい、どうなることやらという感じではあるんですけれども、まずはマスター、ね、過去の番組をちょっとタイトルの方から、いろいろ振り返っていきたいと思うんですけれども、
はい。
まずは、記念すべき、第1回、地下1回ですけれども、うん、伝説の大河バトルを語るということでね。うん。
うん、
これ、この前もちょっと話しましたけど、いや、今聞き直すと本当にひどいですよね、これね。
うん。変なテンションだよね。
いや、もう、本当探り探りっていう感じが出てましてね。うん。
そうそう。
いや、まあ、なんかね、僕なんかもう、最初はちょっとね、まだ番組のカラーとかも固まってなかったもんですから、やっぱり、こう、ちょっとラジオ番組を意識した語りしてたなっていうことを思いましたね。聞き直した時にね。
うん。
なんか、枕の話もなんか確かラジオの話をしてた記憶があるんですよね。うん。
うん。
そうそうそう。で、なんだ、テレフォン人生相談がひどいとか
、うん、
まだ A6 助さんがね、ご存命だったんで、長いね。
その割さ、うん、ほら、ラジオ番組がさ、パーソナリティが死なないと変わらないとかひどいこと言っててさ。
そうそうそうそう。
で、その後実際にね、A6 助さん亡くなっちゃった。
本当に、なんかね。
今聞くと、うわーって思ってるんだけど。
そうそうそう、シャレになんなくなっちゃったなっていうね。そうなんですよね。うん。なんかもう去年の1月ですか、実際ね。だから、もう、実際ちょっといい、かなりいい時間は経ってるんだな、ってことを思いますけれどもね。
すぐ2年ですかね。
もう、そうなんです。そろそろ2年になるっていうことでね。うん。なんだか、あっという間なような気もしますけれどもね。うん。 まあ、ちなみに、こう、今日お集まりいただいた、サブパーソナリティの皆さんも、伝説のオーガバトルは皆さん遊んでますよね、これはね。こう、みごりさんもやってますよね、これ。
まあ、どれだけやったかって言われると、うん、もうほとんど記憶にないぐらいですけども。
はいはいはい、はい。
まあ、やりは、やりはしましたね。
うん、やりはした。うん。ジダラクサイさんも遊んでる。
僕は結構やりましたね。
うんうんうん。
クリアできなかったんで。
はいはいはい。
うん、
難しいもんね、これは。
はい。だから、どっかで挫折して、やめて、うん。まあ、またやり始めようかなって言ってやってっていうのを何回かを繰り返しました。
ああ、いや、よくあるパターンだと思いますよ。うん。実際僕、ネズミさんをね、挫折してるの見てるんですけどね。
はい、見てた。
見てますよ、僕は、ネズミさんは。うんうんうん。
そうですか。だってね、それは、まあ、一人じゃこのゲームはできないなと思ったので、ニコニコ生放送でやってましたけど、
うんやってた
ね、みんなが、そこでトロイの木馬を使うんだよって言うから、それは使うに決まってんじゃん。ねえ。
壁がなくなって大変になっちゃう。
そうそう。ねえ。で、みんな、いや、これ普通だからって、その後ね、しばらくプレイさせられましたから。で、あげくの果てに、いや、それ違うからって言われて、その時やっと気づいて、もうやんね、と思って。
騙されたということでね。
ブラックコメばっかりじゃないか。うん、まあね。
困ったもんです。
ここにあ、こういう感じでね、まあ、集まる人はみんなそういう人ばっかりです。
いやいやいや。まあね、やっぱり、とにかくね、この愚者の宮殿は、やっぱりこう、オーガバトルというのがね、一つ軸になってね、まあ私も萩間さんと知り合うきっかけになったゲームですし、まあ、こうやって今日お集まりの皆さんともやっぱり一つきっかけになったゲーム、思い出のゲームなんでね、うん、だからね、やっぱり最初に語っておきたいっていうところがあったんですよね。で、地下2階に行きますと、アイドルマスターと一人歩きするキャラということで、これはね、確かアイマスの新しいゲームが発表されたんですよね、確かこのタイミングでね。
そうそうそう。
うんうんうん、
そうです。
それで、まあ、萩和さんがそのうちいくつかのゲームはやっていたっていうことでね。
うんうんうん。
それでなんか、アイマス絡みの話を少しした記憶がありますね。うん。うん、で、ね、何ですっけ。私が覚えてるのは、マスターはね、三浦あずさんが、まあ結構お気に入りだったんだけれども、
はいはい、
まあ、
はい、
続編だと、いわゆる NPC 扱いというか、
そうそうそう。
うん。ね、自分で操れるキャラじゃなくなってて、ちょっと寂しかったな、なんてことを言ってたなって覚えてるんですけどね。うん、うん、うん。なんて言うんですかね。まあこの後もちょこちょこ出てくるんですけど、もうこの時からすでにちょっと、同人作品についての、思いとか、あるいはちょっとこう創作論的な話もちょこっと後半はしてたなってことを思うんですよね。うん。
はいはい。
なんかちょっとこう魅力的なキャラクターとは何かみたいなね。うん
うん。
うん。そんな話をしてましたよね。うん。地下3階。うぐいす豆と初音ミクと古典の知識についてということで、なんとなんとですね、古道会から早くも、ゲストということで、ネズミさんにおいでいただいたんですよね。うん。これね。
そうでしたっけ
何ですか、はい、頼りないな。ネズミさん覚えてますこの時。
なんとなく、いや、とてもよく覚えてますよ。
うんうん。そうそうそう。
はい。
嘘
くせ。
いやいやいや。
いやいやいや。
ネズミさんがほら、
よく覚えてますよ。
うん。音楽関係の仕事をされてるっていうことで、特にその、はい初音ミクの、まあ、僕がよく覚えてるのは、初音ミクがやっぱりバージョンがどんどん上がってって、重なっていって、うん、だんだんこのキャラクターも変わっていったよね、使われ方も変わっていったよね、っていう話をね、ネズミさんとした記憶があるんだよね。
そうですね。
最初の頃はそれこそ、まあ、シンセサイザーのような、一つ楽器としてこう登場してきて、まあ、それがだんだんこうね、技術の向上にも伴って、本当にその、まあ、歌姫としてね、こう、まあ、演出もされるようになりとかね。うんうん。あるいはこう、番組の後半では、こういう新しい、まあ、コンテンツというか、新しいツールが出てきたときに、いわゆる古典とされているものの知識というのがどこまで必要なのかとか、そういう話も少し突っ込んで話をしましたよね。
なんか、そこだけ聞くと、すごいアカデミックな話に聞こえますね。
いや、割とでも後半はそういう話になってたんじゃないかしら。うん。これはね、確か、マスターと収録する前にね、うん、 ネズミさんを呼んでこんな話がしたいよねっていう時に出てきた話だったんだよね。
うんうん、
果たして、これは、その、ただ、教条臭い、奇跡教臭いおじさんの、うん、ただのそういうものにとどまるのか、あるいはやっぱりそこに何かあるのかっていうことでね。うん、そうそうそう、そんな話をしましたね。
ね、初音ミクももう10年ですからね。
そうですよね。
うん、
なんか、どうなんでしょう。初音ミクの活動の舞台ってもう、どんどんなんか本当に幅が広がってきてね。
それこそ実在はしないけどもね、実在はしないけども、もう一つのライブとして、あれだけお客さんを引きつけてっていうのと、
うん
うん、まあ、そのライブを演出して作り上げている裏方さんたちっていうのは、もう本当に人潮なんだろうなっていうのが、とてもね、映像とか見てると思いますね。こんなことやってて、お客さんがこんだけ喜んでたら、そりゃ楽しいだろうなって思いながらいつも見てます。
ああ、なるほどね。うん、もういわゆるその分野で一流とされている人たちとも共演をしたりとか、
うん、うん、そうですね。
もうね、本当に、なんていうのか、コンテンツとしてなんか本当にこう、もう一本立ちというかね。うん、
うん、そうですね。なんか、まあ、岡ミクよりもあの、リンちゃんの方がずっと好きなんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、そうですね。
そうなんだ。地下4階に進みますと、今度は、ゲームの話をしましょうということで、ファミコン外部コントローラー伝説ということでね、マスターといろいろとこんな外部コントローラーあったねって話をしたんですよね。うん。
うん、
で、覚えてるのが、その、ジョイボールの話が出た時に、どうしてもあの、ドーム型のコントローラー部分が、こう、印象に残りがちなんだけれども、実はあの、連射機能がメインだったなんていう話をね、なんかマスターとしたなってことをなんか覚えてますね。うん。あの、ちょっとあれは、非常に実はジョイボールは、あの、十字キー部分は、あんまり出来が正直良くなくて、むしろ重宝されたのは連射機能の方だったなっていうことをね、うん。
うん、
話をしましたね。あるいは、なんだろう、僕が、あの、ジョイスティックに慣れてなかったんで、あの、ハドソンキャラバンで非常に恥をかいたなんて話もここでした記憶がありますね。
知ってましたね。
そうそう、やっぱり慣れてないと大変だっていうことでね。
うん。
ただマスター、確かこの時には、あれですよね、ほとんどファミコンぐらいまでの外部コントローラーの話で終わってしまって。
いや、だってファミコン外部コントローラー。
ああ、そうですね。確かあの、スーファミとかの、それ以降の話も後でしましょうね、なんてことを僕言ってたんですけど、全然やってないな、っていうことをね。
うん、やってないですよね。
うん、これをちょっとやらなきゃな、と思って。
でもあれですよ、この、外部コントローラーの話は、うん、まあ100回やった中で僕結構好きな方の回です、ね。
あ、そうですか。はいはいはい。はい、何かこう、印象深いエピソードとかあります？何かこう。
いや、別に、あの、話して楽しかったという、意味で。
純粋に楽しかったってことですか。
はい、純粋にね。
うんうんうん。なるほどね。
この辺から少し、なんか、話し方っていうか、そういうのが少し慣れてきたかなっていう感じはしないだろう、
ね、うんうん。そうですね。うん。だからまあ、マスターもなんとなくこうマスターらしくなってきたの、この辺なのかなって。まあ、それがね、いよいよ次の回で、それが一つキャラが固まるんですけど、地下5階がですね、当世 F1 事情、超高一席っていうことで、もうタイトルに超高って入ってるんだよね。
ああ、この頃の中では長かったんだっけ？
うん。そう。まあ、それでも1時間ちょっととかじゃなかったかしらね。超高とは言って、今の超高っていうともう3時間オーバーとかになっちゃってますけど、愚者級は。
前回なんかは3時間半、
う
ん、
そう、3時間半ですからね。まあ、それを考えれば、でもこの頃としてはやっぱり、長い回だったんですよね。うん。で、僕がちょうどまだ F1 の知識が本当にもう全然まだもう昔の時代で止まってた頃で、それこそパワーユニットとは何ぞやとか、あるいはこう、ドライバーの事情とかね、なんかその辺の話を本当一からマスターに教わったなってのは覚えてるんですよね。
あ、そうか。最初に1時間超えしたのがこの番組なんですね。
うん、うん。そうそうそうそう。そう。で、当時はね、 容量の制限も厳しかったので非常に編集に苦労したあの記憶もあります。どうなんかでもねカットはしたくなかったから少し音質を落としてねこの回はなんとか丸々全部入れたなっていうのを覚えてますけど、
ね、それがねもう今やね2時間だ3時間だね、今回だとこれ分かりませんよ、うん、何時間になるの。
いやいやいやいや、なんとかそこは。
ね、ペースで言ってたら前中後編ぐらいじゃないですか。
え、まずいな。いやー、まあね、この後もちょくちょく F1 の話は出てくるんですけれどもね。うん。
はい。
地下6階。鹿島さんの、銀髪、銀髪に、同人活動のモヤモヤと思い出を探すっていうことで、この頃は、ね、カンコレの鹿島さんが非常に、まあ、ちょっとしたブームと言いますかね。うん。まあ、今でもね、人気のあるキャラクターだそうですけれども、うん。僕の勘違いした話を覚えてますね。なんか非常にこう、銀髪ツインテールのコスプレイヤーをいっぱい見かけましてね、コミケでね。うん。神崎蘭子さんいっぱいいるなと僕が思ってたら、実は違ってたっていうね。鹿島さんだったっていうね。そんな話をしたんだ。した記憶がありますけど、うん、この時にもうまたね、これちょくちょくこの後愚者級でも出てくるんですけど、同人活動についてマスターと私の思うところをいろいろとね、話した記憶がありますよね。うん、果たしてその、なんていうんですかね、勝ち馬に乗るというか、その、理念がない中で、ただただ儲けるためだけにその人気のあるキャラクターを追っかけるのは、同人活動としてどうなんだろうね、なんて話をマスターとした覚えがありますね、このあたりはね、
うん。もうあれじゃないですか。次のコミケあたりからはアズールレーンの方が多くなるんじゃないですか。
いやー、もうなんかね、本当に。だから、この辺のモヤモヤはまだ私もマスターもね、抱えてましてね、その、なんていうんですかね、こう、とにかく儲かるというかね、流行りにただただ乗っかっていくっていうのもまあ、それはそれでまあ、同人活動の一つの形なのかもしれませんけれどもね、ただ、どうなのかななんていうことをちょっと思いましたよね。地下7階。ジダラクサイさん初登場の回ですよ。手のひらに無限の世界と冒険をということで、この回では文庫版の TRPG のお話をね、しましたね。これ、ジダラクサイさん初登場の回って覚えてます？
あ、よく覚えてますね。
はい。
とにかく、喋ろうとすると、誰かがこう、ずーっと喋ってるっていう。何のためのゲストなんだろうなと思って、結構緊張しながらやってたんだけど、喋ることないなって言われて、こう、レジュメを書いて、じゃないですか。
はい、
で、よし、じゃあ、挑むぞって言って言ったら、レジュメのことを誰かが読んで、同意を求めていくんですよ。そうすると、俺、はいとしか言いようがないんですよ。
言い訳なんですけど、やっぱり、まだこう、ジダラキサイさんもこう、タイミングがね、こう、まだ最初は慣れないだろうなと思って、僕の勝手な老婆心で、先回りしてやってて、今にして思うとね、本当に余計なことを僕はやってたなっていうね、本当に。
うん、でも、あれだよね、カッカ結構そういうとこあってさ、今でもやるよ。
うん。たまにやる。
結構さ、
ね、他人の手柄をね、横取りしてるんですよ。
そうそうそう。みんながね、こう、レジュメ一生懸命書くとね、結構その内容をね、先に言っちゃうんだよね。
そうなんですよ。でね。
だからね、あれですよ、ジダラクサイさんもそうだけどね、ニゴリさんあたりもね、かなりね、こうギリギリとしたんじゃないかなと思うと。
今日、下手したら後半は、各家被害者の会結成っていうことでなんか、集団訴訟にならなきゃいいなと思ってるんですけど。いや、だからね、本当それはね、なんか僕の、なんか、勝手な、こう、手柄にしちゃってるところが多分にあってね、本当に、申し訳ありませんでした。
だからね、物覚えいいからね、読んだ後ですぐこう、自分の知識として吸収しちゃうから、そういうとこだと思います、
ね。皆さんにレジュメ書いてもらうじゃないですか。で、僕それで、やっぱり自分の思い出とかも一緒にこう、芋づる式に引っ張ってくるんですよね。で、うん、途中から自分の話もくっつけて話したりするじゃないですか。で、あたかも最初から自分のネタかのようにそれを話して、サブパーソナリティの皆さんをぐぬぬとさせるという悪い癖がですね、この回、 も出てましたね。多分に出てましたね。
いつか世に出るかもしれない、レジュメがもし、出るんでしたらですね、そのレジュメを見ながら、放送を見るとですね、どれぐらい、僕たちが頑張ってレジュメを書いていたっていうことができるのか
いやー、もう、なんか、地下100階のこの記念会で、こうね、なんか非常に立場が怪しくなってきましたけれども、放送の内容としてはね、今後も実はジダラクサイさんには TRPG のことにもいろいろね、触れていただく回も出てくるんですけれども、じゃあ先進みましょうか。地下8階、ゲームセンターの懐かしい思い出、そこに集う人々ということで、まあ、これもちょくちょく愚者級ではやるゲームセンター界の、まあ一番最初ですよね。うん。で、マスターは実は結構、ゲームセンターまあにまあ通ってて、まあ僕も よく行ってたんですけどね。うん。うん、で確かマスターってちょっと働いてた時期もあるんでしたっけ？なんとなくこうアルバイト
とか。まあアルバイトでね。
うんうんうん。はい。なんかそんな話を、
ね。学生時代にアルバイトでちょっとだけ店員やってたことが、うん、本当に本当にちょっとだけね。
はいはいはい。
ピンチヒッターのヘルプみたいな感じ。
ああなるほど。うんうん。でただね。そこにこう、集まる個性的なメンバーというかね。うん。こんな人もいたよね、なんて、そんな話もしてね。あれでしたっけ？ライデン夫婦の話したのってこの8回でしたっけ？
じゃないかな。なったと思いますね。
なんかね、すごいよく覚えてますよ。うんうんうん。で、ね。まあ、後半、ゲームセンター話後半は、ちょっとジダラクサイさんにもいろいろ出ていただく回もあったんですけども、まあ、実はマスターが通ってたりしてたゲームセンターは非常にマナーがいいということがね、後からよくわかるんですけどね。うん。うん、ジダラクサイさんの殺伐としたゲーセンエピソードがこの後出てくるので。いや。
違うんですよ。うちのゲーセンも一応住み分けがあったんです。
はいはいはい。
今ここで弁明することじゃないかもしれないですけど、住み分けがあったんです。うん、
はいはいはい。
安くて治安の悪いところ、安いけど遠いところ、うん、高いけど安全なところってのがあったんです。
あ、なるほどね。あ、
はい。
性格がそれぞれやっぱりゲームセンター
あったんですね。
あ、そういうことか。うん、なるほど。地下9階、ソシャゲ批判を考える、作り手として消費者としてということで、この回はですね、ソーシャルゲームが、まあこの頃非常に、まあいい意味でもそうでない意味でもいろいろクローズアップされていたので、まあ実際私はちょっと正直ソシャゲをね、作っている側でもあるので、まあマスターと少しこの回はね、真面目にお話をさせていただいて、僕個人的に、思い出深い回ですね。このソシャゲ批判の回はね。うん。結構喋りたいことをいろいろ喋らせていただいたなという記憶がありますね。うん。マスターは覚えてます？この回はなんとなくこう。
きっと、今やるとまたちょっと言うこと変わるかなっていう気が正直しますけどね。
そうなんですよね。だいたい今、うん、ソシャゲってそもそもあんまり言わなくなったと思いません？なんかこう。
前ほど、まあ、確かにね、
うん。なんかスマホゲーとかなんかこう、どちらかというと、うん、あんまりソーシャルゲームっていう言い方をしなくなったかなっていう気がしますけど、うん、まあ、前にもマスターはね、いわゆるデレステとか、あとリングドリームとかやってるよなんて話をされてたかと思うんですけど、はいはい、お三方にも聞いてみようかな。ジダラクサイさんってなんかそういうスマホゲームみたいなのってなんかされてたりします？
私、スマホ持ってないですが。
おお、それは大変失礼しました。
はい。ただし、パソコン上でできる、ソフトを使って、うん、今はちょっとアズールレンっていうのやってますけど。
やってるんですね。アズレンは。はい、方法。なるほど。みごりさんはいかがですか？
まあ、がっつりですね。
あ、がっつり。あ、どっぷり。
がっつりです。はい。もう今日も、とあるゲームの古戦場を抜けてきましたから。
古戦場って言うともうあのゲームじゃねえかよ。はいはいはい。グラブルの他には FGO とかもやってるの？
ああ、まあそうですけど、他にもね、うん、まあそれこそ中国のスマホゲーとかが結構最近またドバーっと出てきて、それもアズールレンもそうなんですけど、
うんうん、
やっぱ商業体系っていうのがやっぱ違うのか、うん、いろんなこう商売の方法をしてくるのが面白くて、それ結構見て、いいかなと思ったらやってますね、課金ね。
あ、そうですか。
うん。
でちょっとあれだね。
んいや、じゃないですね。またちょっと違うやつですけど。
ごまうつはやってないの、うん、今。
あ、ごまうつやって、あ、やってはいるけども、あれは、一応、日本のやつで。
うん。
うん、なんだけど。なんですか。毎日一個石がもらえるみたいなね。
うん。
そういう課金方法を、まあ、商売方法を変えてきてやってるとかっていうのが、ちょっと面白いかなと思って。
うん。ちょっと、あれですね。じゃあ、におりさんも今度、ぜひ、スマホゲーの話しましょうよ、はい、今度。
わかりました。はい。はい、
ネズミさんは、こういうゲームってされてたりします？
SNS と関係してるのはあんまりやったことがないですね。まあ、携帯のゲームだったらね、2ドッツっていうパズルのゲームぐらいしかやってないですか、うんうん。あとまあ、ネット系だったらドラクエ10を死ぬほどやってるので。
そうなんだ。
そうです。16日にね、発売されるから、もう今待ち遠しくて仕方ないんでね。
新しいバージョンが出るんでしたっけ？
そう、ついにバージョン4が発売になるので。
はいはいはい。
バージョン3もバージョン2も非常にストーリーが良かったので、うん、いやーもう4がね、もう本当に楽しみで楽しみでした。
そうですか。
え、何？それってオンラインアップデートとかじゃないの？
オンラインじゃなくて、ディスクがそれから、毎回出るんですよ。で、今のところバージョン3まで出てるんだけど、ある程度の時期が経ったら、その、バージョン1からバージョン2がもうすぐ出ますっていうのが出て、バージョン2のディスクを買って、で、そのストーリーの続きを楽しむことができるんだけど、途中から、途中からも参加できるように、それまでのセットのものが一気にドンと出て、かなり低価格で買うことができるし、早いうちからレベルアップもできるしっていう、初心者のためのシステムもしっかりできてますね。
なるほど。
はい。なので、今からでも全然始められますよ、ドラクエ10。どうですか？
はい、進められたな。
はい、うん。Windows でできますけど。
はいはい。
うわ、興味なさそうやな。
いやいや、ドラクエのね、うん、ポッドキャストって結構あるんですよね。それこそ、うん、僕がお世話になってるとこですと、DJ ケンタロスのドアチャッカレディオさんとかね。
はい。
ね、そういう最新の情報とかも含めて、わかりやすく伝えてくれるポッドキャストもある。僕結構聞いてて、うん、やってないくせになんとなく知識が溜まっていくっていう、ね、
ああ、なるほど。
うん、時間があればいいんだけどもね、やっぱりなかなかね、手が出づらいな。
え、大丈夫。できる、できる。
あ、本当？そうですか？先進みますよ。地下10階。まずいドリンク、変なドリンク、懐かしドリンク、出ました。これがね、すべての、すべての、諸悪の根源だったんですよ。これはね。今から遡って取り消したいぐらいの回なんですけれど。うん、
もう。初めての1時間半超え。
この回でね。うん。いや、ね、いろいろ覚えてます、この回は。僕の近所の自販機が神戸居留地だとか、そんな話もしたし、あとはね、なんだろうな、アクエリアスマックスとかね、なんか、その辺の話もしたな、うん。でね、なんか、何か誤解されることになりましてね、なんか、閣下がまずいドリンクのソムリエっていう、なんか、謎のキャラ付けがされましてですね。いやー、なんだったんだろう。まあ、この後ちょっとしばらくね、この回のせいで苦しめられるんですけれども。地下11階が初めてのお便り会でした。愚者の宮殿来店者の置き手紙その1ということで、ありがたいことにこの頃になってくると結構いっぱいね、置き手紙をいただけるようになりましてね。うん。まあ、ちょっとした雑談会のような形で、リスナーさんの置き手紙を、まあ、一つネタ元にしながらですね、マスターといろいろおしゃべりをする会というのは今後ちょくちょく出てきます。地下12階、かつてファミコンには裏技があった。ということで、裏技についての回をね、設けておりますですよ。うん。この辺はマスター覚えてらっしゃいます？
裏技回はどうだったっけ？なんかちょっと記憶が落ちてますね、うん、この辺ね。
はいはいはい。うん、僕はね、確かね、武蔵の剣のね、無敵技のがすげえ強引だったって話をしたんです。はいはいはいはい、
言ってた言ってた。
うん。ハイドライドスペシャルを使うっていうね。ゲームメーカーも何から何まで全部違うのになぜか武蔵の剣が無敵になるっていうね。もう、そんな話もしましたし、あるいはまあ、最近のゲームって裏技ってないよね、みたいな。そんな話も後半ちょっとした記憶もあるんですよ。
しましたね。
うん。
出した。
うん。あとはね、ファミマがウソテクとかね。うん。そうそうそうそう、うん。その辺の話もした記憶がありますね。みごりさんってこういう裏技とか使った記憶とかあります？
ああ、やっぱ、そ そうですね。一番思い出すのはドラクエ5とかになっちゃいますけど。
え、どんな裏技ですか？
ね、確かね、特定のアイテムをある順番で並べることで、ものすごい強くなるっていう。
へ
ぇー。あ、その方法が初期で手に入るもののアイテムなんで、うん、それだけでこう強くなっちゃうみたいな。
ああ、じゃあちょっとバランスブレイカー的な感じになっちゃう。
そうですね。まあその後はもうつまらないってなってやめちゃいましたけど。
はいはいはい。
うん、ドラクエ5で覚えてるって言ったらあれだな。モンスター仲間にできるじゃん。
うん。
はいはい。
で、あれ、2匹、うんと3匹まで仲間になるんだっけ？同じ種類で。
そうです
ね。うん。で、2匹いて、預かり所を使って、こう、預けたり、また持ってきたりとかっていうのをやると、
うん。
戦闘に入って、戦闘が終了すると、うん、勝ってても逃げてても、そのモンスターのレベルが上がるっていうバグがあるんだよね。
うん。
ああ、ありますね。
そうそう。
はいはいはいはい。
そう。それを使ってね、確かね、勇者のレベルがまだ17とか18の時に、スライムのレベル99を作って、うん、火吹きまくって最後まで行ったっていう、
ね。はいはいはい。
灼熱強いからね。
めちゃくちゃ強くなるんですよね。そうですね。
やったやった。
ありましたね。地下13階。モンスターメーカーとキャラクターの魅力が濃いということっていうことで、ジダラクサイさん2回目の登場でした。これは覚えてらっしゃいますか？
はい、よく覚えてますね。レジュメを書いてですね、イカ略ということで。
またその話。いや、ちょっと待って、この回はちょっと僕も結構頑張ってレジュメ書きましたよ、これは確か。
だから、もう、あれですよ、僕のディアーネ推しだけしとけばいいかなと思って。
はいはいはいはい。モンスターメーカーが、にあんまり明るくなかったマスターも、ディアーネはなんかこう記憶があるよとか、そんな話をした記憶があるんですよね。うん。あと、まあ、もともとがカードゲームで、あとはまあ、マルチメディア展開して、ファミコンとか、スーパーファミコンでもゲームは出たし、あとはもちろんジダラクサイさんをお招きしてるので、ホリアックスでしたっけね。TRPG の話もしましたよね。
そうですね、ホリアックス、はい。
うん、うん、うん。で、九月姫さんの、イラストは魅力的だったよね、とか、そんな話をした記憶もありますね。うん。そうそうそう。地下14階。筆箱には夢が詰まっていた、懐かし文房具話ということで、懐かし物シリーズみたいなのが定期的に挟まるんです、武者級は。まあ、本当の、まあ、第一弾と言いますかね。うん、うん、うん。当時、憧れの、なんていうんですか、重大機能付き筆箱とかね。なんかそういうのがあったよね、なんて、そんな話をマスターとしましたよね。こう。
しましたね。
ね。ボタンを押すと、こう、ね、虫眼鏡とか温度計がシャコーンって出てくるとかね。うん。うん、そのくせ、なんか鉛筆は5本ぐらいしか入んないみたいな。そんな思い出がありますね。うん。あと、やたらでかいくせに消えない消しゴムがあったとかね。結構今聞き直しても、まあ、思い出深いところですね。うん。地下15階、PC エンジンとコア構想の夢っていうことで、PC エンジンの話は、これはね、以前からちょっとマスターが一回やってみたいよねって言ってた回だったんじゃないかな、これは確か。
うん。
うん、で、PC エンジンっていうのがちょっとこう、面白いコンセプトを持ったゲームハードだったんだよっていうことを、いろいろとマスターに教えていただいた回だったなと覚えてますけどもね。
はいはい。
うんうんうん。そうそうそう。なんて言うんですかね。うん。非常にコンセプトは面白いし、そういう拡張をさせていくっていうコンセプトのもと、まあ、独自のね、まあ、道を歩んだんだけども、いかんせんハードの値段が高かったっていうね。
うん。
何でしたっけ、携帯機。なんかありましたよね、なんかね。PC エンジンの。
GT でしょ？
そうそうそう、ヒューカードをもう直接ぶっ刺すやつ、うん。あれがめちゃくちゃ。
GT と、
高かった。
まあ、LT と、うん。はい。ありましたよね。
ね。あれがめちゃくちゃ高かったよね、とか。何でしたっけ、なんかこう、マスターが、あれ？ゲームショップかなんかで働いてたんでしたっけ？何でしたっけ、なんか。
バイトはしてましたよ。
うんね。金持ちカップルが来てなんか買ってったとか、そんな話してましたよね。今度来てね。
いましたしました。
うんうん。そう覚えてますね。地下16階。ゲームの批評は誰のもの、誰のためということで、 ゲーム批評についての話をしてましたね。うん。ファミ通のクロスレビューとか、なんかその辺の話とか、あるいは提灯記事ってどう思うみたいな、そんな話をしてましたね。うん。これもなんとなく覚えてますね。なんかこう、私なんか特にゲーム批評っていうのは、批評される側でもあるのでね、なんかいろいろとこう、思うところを喋ったな。地下17階が、来店客の置き手紙その2でしたね。はい。で、地下18階。トレーディングカードゲーム系アーケードゲームの衝撃、三国志大戦を中心にということで、ジダラクサイさんにゲストでお越しいただきました。いわゆるまあちょっと後半で大型筐体の話もしたんですけど、この時はいわゆるカードを使って遊ぶアーケードゲームどんなものがあったのかっていうことで、ちょっとその歴史もジダラクサイさんに紐解いていただいたんですよね。うん。
そうですね。
うん。何でしたっけ、サッカーのゲーム、ワールドクラブチャンピオンシップフットボールでしたっけ、WCCF でしたっけ
?WCCF。
うん。あれが、こういうトレーディングカード系のゲームの元祖であり、今もなお現役で稼働しているというね。
稼働していて、先週の土曜日行ったら、前代埋まっててなんだこれって思って。
もちろん、なんて、バージョンアップは してるんでしょ、こう、その。
バージョンアップしてて、だからどんどんどんどん選手が変わっていくんで、
うん。
どんどんカードプール増えるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、使いたい選手の年を、もう、結局年代を超えるごとに新しいカードになるんで。
うん。
だからこの年のこの選手と、この年のこの選手を組ませたいみたいなっていうのがどんどん広がっていくんで。
はいはいはい。
その点はものすごい有利ですよね。
うん。素朴な疑問なんだけど、カードゲームの常としてね、はいまあ、はい、ある種のこう、一世を風靡するデッキができて、まあ、それを、こう、メタルためのものができたりして、どんどんこう、はい、パワーバランスがこう、インフレ化しやすいじゃないですか、こう。
はいはいはい。
うん。このゲームはそんなことはないんですか？大丈夫なの？なんか、昔のカードが全然弱くて使えないとか、そんなことは起こったりしないのかしら？
逆ですね。むしろ、昔のカードの方が強かったりすることがよくあります。
へぇ、面白いなぁ。
はい。
そうなんだ。
だから、未だにですけど、本当に、ゆきちさんが飛ぶようなカードで取引されてる。ありますよ。
あ、そう、もう何年も前のカードでね。うん。
何年も前のカードで、この時のこの選手とは、この時にしか排出されなかったこのレジェンド選手みたいな。
はいはいはいはい。うん、
そうただ、各家が言ったように、他のゲームは、ほとんど、そのインフレの波で終了してます。
うん、そうだよね。うん、
はい。
へぇー。ちょっとまた、その辺聞いてみたい気もしますね。うん。地下19階。知力、体力、時の運。あの時夢中になったクイズ番組。これは、主に私が語った回でしたけれども。
初めての2時間超え。
ああ、ここで2時間超え。
うん、
僕がいろいろ思い出のクイズ番組をね、いろいろと、クイズが好きなもんですからね。うんうん。喋った記憶がありますね。うん。結構ね、テレビっ子だったもんですから、この時はね、なんか夢中になっておしゃべりしましたね。何ですかね。この前、篠沢教授がね、お亡くなりになったってニュースありましたけど。
ああ、そうそう、ね、亡くなったね。
うん、ね。篠沢先生、篠沢教授といえば、まあ、クイズダービーということでね。うん。クイズダービーの話もした記憶がありますね。
うん。
うん地下20階、ゲーム音楽ことはじめ、音楽の進化と伝説のクリエイターたちということで、これはね、主にマスターに、お話をしていただいた回でしたね、うん。
はいはい。
この回は非常に反響も大きくてね、この後、いっぱい、置手紙もいただいたんですけれども、まあ、そのハード面の進化、例えばチップであるとかね、CPU の部分からもアプローチをしましたし、あるいはソフト面からのね、進化ということで、いろいろとね、話していただいたんだけど、結構、マスターこの時まだまだ話し足りなかったような部分があったように思えてね。
いや、でも、いい具合でまとまったかなっていう気は今にするとしますけどね。
はいはいはい。非常にね、この回は人気があるんですよ。
で、いろいろやったけど、一番ノリノリでレジュメ作ったのはこの回かもしれない。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。うん、確かにこの回は筆が早かったなって思いますね、マスターも。 いや、本当はね、その、なんていうんですか、エポックメイキングなゲーム音楽についてはね、できればな、その番組内でも紹介できればね、いいななんてことは、やっぱり思ったんですけど、なかなかね、著作権の絡みもあってね、難しいんですよね。うん、あの、アップルさんお願いしますってことで。地下21階が来店客の置き手紙その3。地下22階が、あなたが選ぶタクティクスオーガ名場面ということで、オーガバトルサーガの回になりましたね。うん。まあ、私どもね、オーガバトルサーガ、オーガシリーズ大好きということで、皆さんにタクティクスオーガの名場面についてね、いろいろと、置き手紙を寄せていただいて、それの話をしましたね。
うん、いや、だけど、あれだよね、こう、22回じゃないですか。
はい。
で、そのぐらいの回数でね、もうすでにあの、うん、あなたが選ぶっていうのができるっていうのがさ、
うんうん、確かに。
それだけこう、やっぱりいろいろ反響いただいてるっていうことでね。
そうですね。
うん。今にして思うとすごいありがたいことだよね。
いや、本当ですね。いや、もうこの頃にそういう、なんていうんですか、広くリスナーさんに、メッセージをいただいて企画が成立してたっていうことですから、うん。いや、これは本当に幸せなことですよね。うん。で、またね、個性的な置き手紙もいっぱいいただいてね。うん。で、我々もやっぱり発見があるし、リスナーさんのそういう声でね。うん。すごいね、僕楽しかったですね、この回はね。うん。なんか覚えてますね。地下23回、サブカル好きに刺さるかもしれない、西洋絵画の物語、キャラ、属性っていうことで、これは主に私がおしゃべりさせていただいたんですけれどもね。うん。なんていうんですかね。まあ、結構僕絵を見たりするのが好きだったもんですから、僕が普段どういう見方で絵を見てるのかとか、あるいはその、後半はね、その、属性とそのキャラクターっていうことで、まあ、その、なんて言うんですかね。一つこう、そのキャラクターを規定するアイテムなどについてね、お話をさせていただきましたよ。うん。これ、にごりさん、この回って聞いてました？
聞きました。
聞きました。
うん、聞きました。うん。うん、ただ、やっぱり、絵の紹介をポッドキャストでするって難しいよね。
うん、そうなんですよね。難しかった。いくらブログで、絵をね、紹介しててもね、やっぱり音声だけではなかなか伝わらなかったので、ちょっとこれはね、僕、すごいやりたかった回なんだけど、いざやってみるとなかなか大変で苦労した回でもありますね。
うん。うんうん、まあ、その画像を見て、おお、これかってすごい感動した覚えありますよ
ね。ああ、そう言っていただけるとすごい嬉しいですね。
この回でさ、覚えてるっていうのはさ、うんうん、まあ、厳密に言うとこの回じゃないんだけど、
はい。
この回を聞いて、で、お便りをくださった、フェザーノートさんの何者感。
あ、そうそうそうそう。ただもんじゃねえっていうのがね。
そうそうそうそう。
覚えてる覚えてる。うん、そうですね。当時はね、アットチャンネルラジオさんっていう非常に、なんて、同じぐらいの時期に始めさせていて、いただいて始められてて仲良くさせていただいてたところのまあパーソナリティでね、うん、非常にお付き合いがあって、うん、ですごいなんかこう奥深い知識を匂わせる置き手紙をこの頃連続していただいてたのですげえなぁ、まあ今でもねいただけるんでありがたいんですけど、
声がエロいだけじゃない
そうそうなんかね、何かにつけマスターが声のエロいフェザーノートさんって紹介してたなっていう覚えがある。なんか3回ぐらい言ってたなっていうね。地下24階。MMORPG の偉大なる先駆者、ウルティマオンラインということで、ジダラクサイさん登場回でした。実はですね、この MMORPG を語るということで3回シリーズだったんですよね、これね。うん。
これ3回に分けましたね。
そうですね。これはね、ちょっと、もともとマスターとも話をして3回シリーズにしようっていうことで、で、ウルティマオンラインについては、ジダラクサイさんと私がプレイ経験あり、で、ハイニワさんは、プレイ経験が確かなしということでね。
うん。うん、
で、まあ、MMORPG のまあ、本当に偉大なる先駆者です。文字通りね。ウルティマオンラインについて、ジダラクサイさんにいろいろ聞かせていただいたということで、まあ、この回もね、ジダラクサイさんのレジュメに私が乗っかって随分ね、手柄を横取りしてたなと、反省しております、本当に。ね。あ、 後でいただいた置き手紙で、我々結構初期の頃のウルティマオンラインの話をしてたんで、今のバージョンと違って昔はそうだったんですね、みたいな感想もいただいてたんでね。ああ、なるほどな、と思った記憶もありますね。
うん、うちらはまだそのエリッカとか分かる前のバージョンでやってましたからね。
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはい、そうそうそうそう。ね。いわゆる本当にもう、無法地帯が普通にある、
ある時代で、まだヤマトサーバーとかアスカサーバーとかができる前で、
うんうん、ね。
ここは、そうですね、バージャサーバーって言ってたんだけど、バージャって言われてるところに、まあ日本人がいっぱいいるよっていう話だったんで、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
バージャに行って、ね、ローマ字入力で日本語で話すっていうことをやってて、ね、向こうの人たちと多少喧嘩になるみたいなこともあったんで。
そうそう、そうなんですよ。おはようとか、ローマ字言ってると、まあ、いわゆるちょっと差別的な言葉で、お前らみたいな感じで絡まれたりすることは結構普通だったんですよね、この頃はね。うん、日本人がつるんでんじゃねえよ、みたいなね、
うん。
そういう時代でしたよ。うん、そうそうそうそう。あとはね、よく覚えてるのはね、なんていうか、アジア人だってことがわかるんでしょうね、向こうからすると。ただ、何人かはわからないっていうんで、ちょっと流行った挨拶で、おはようニーハオアゲハセヨってこう全部並列で使われるっていう。そういうのもよくありましたね。ありました。そうそうそう。どれか渡るだろうみたいな感じでね。
うん、
うん、うん。地下25階。あの頃遊んだ懐かし玩具、謎グッズということで、また懐かしものの話をしてますね。うん、昔あったこんなおもちゃあったよね、とか。何の話したかな。野村トーイっていう玩具メーカーがあってね。ただ、ひたすらうなぎみたいにツルツル滑る、ツルベとかあったよね、とか、あるいはね、うん、豚ミントンとかなんかその辺の話をした記憶があるな。うん。
あとは、自転車のハンドルにつける旗の話したのってここだったっけ？
ここ、ここ、うん。マスターが喋ってた。ハンドルのところにつけるシャーっとしたやつあったよね、とか、そんな話をしてますね。うん、夢のあれですよ。夢の八段変速自転車とか、この辺ですよ。ギアがね、真ん中についてるっていう、手元じゃなくてっていうね。うん。憧れアイテムでしたよ。地下26階が来店客の置き手紙その4。地下27階がラジカセエーコ清水殿ということで、僕が結構個人的にラジカセをが好きで集めてたり、結構ね、調べてたりしたことがあるので、それの話をしましたね。うん。
はいはい。
そうそうそう。で、ちょっとこの回はね、僕カノッサの屈辱をね、少し意識した回でしたね。うん。なんとなくタイトルからも想像できると思うんですけど、まあ少しラジカセの歴史をなんとなくこう、なんていうんですか、電気物みたいにしてちょっと喋ったんですけど、個人的にはね、ある程度うまくいったなと思ってるんですけど、思いのほか反応が少なくてちょっとね、寂しかったっていうのもありますね。後でニゴリさんがラジカセ体感巨峰主義の到来とかをいじっていただいたんで、うん、すごいそれは嬉しかったですね。うん。
うん。
こう。面白いんですけどね。だんだん、こう、やっぱ、時代の流れによって、こう、ダブルデッキ、トリプルデッキみたいな、こう、時代とか、あるいは、大型化、あるいは小型化みたいな、やっぱ、流行り廃りがある世界なんで、うん。まあ、もう、でも、だいぶ出尽くして、話し尽くした回なんで、多分、二度とはやらないと思うんですけどね。地下28階が、来店客の置き手紙、その後。地下29階が、ネズミさんがゲストの回でした。ゲーム、アニメからクラシック音楽を覗いてみれば、ということで、ネズミさんいらっしゃいますか？
います。
いたいたいた。いや、ちょっとなんかお店を出たり入ったりしてるという情報があったので。
いやいやいや、とんでもない。
うん。この回覚えてますね、ネズミさん。
もちろん覚えてます。
はい。
ね、初めて YouTube をいろいろ貼った回でしたね。
うん、そうそうそうそう。うん。僕がよく覚えてるのは、マスターとネズミさんがね、トムとジェリーの話をしてたなっていうのは。
うん、うん、うん、そうですね。うんうん、いや、トムとジェリー、今見てもね、やっぱすごいなと思いますからね。
うん。で、結構ね、クラシック音楽の業界人には、トムとジェリー好きが多いなって話をね。
そうですね。うんうん、そして、今また流行りつつありますからね。
あ、そうなんですか。
映像と生音っていうコンサートっていうのがすごく今流行りつつあって。
はいはいはい、
はい。ね、いろんなとこで演奏会やってますね。
うん。
うん。
そう考えてみると、ある種のね、トムとジェリーも走りと言えなくもないのかなというね。
ええー、まあ、トムとジェリーはみんなそれを知っていたので、うん、結構昔からその試みっていうのはやってたんだけども、でもどうなんだろう、1年に1回日本であるかないかぐらいだったのが、うん、今は、うん、随分やっているような印象がありますけども。
はいはい、はい。
うん。
確かに。ですね。うん、そうですね。うん。あとはね、なんだろうな、非常にこう、展覧会の絵の話を僕はした記憶があるな、この回かな、
はい。そうですね。アースライトの話からした、ね。
あ、そうそうそう、アースライトだ。そう、スーパーファミコンのアースライトが、めっちゃもう、うん、もう、あの、実は知る人ぞ知るクラシックマニア、あの、垂涎の一品だという話をね、しましたね。
そうです。デバッグルームに行けば、実はもっと曲があるんだって話
になります、ね。そうそうそう、使われてない曲もあってなんていうね。うん、そうでした、そうでした。
今でこそデバッグルーム行ったら、お、シンゴジラのあの曲やんっていうのありますよ。
本当そうですよね。いや、だと思いますよ。うん、ぜひね、うん、あの、アースライトを遊んでいただきたいということでね。
本当に。
ネズミさんもおすすめのゲームで。
素晴らしい
ゲーム。この回でしたっけ、あの、ネズさんが公共戦艦ショスタコービッチっていう CD 紹介したの。
そうそうそうそうそう。そう
ね、
う
ん、あれ、なんか、アマゾンプライムの、あの、うん、確か、特典のアマゾンミュージックで、あの、
うん、
アルバム丸々1個ありましたよ。
うんうんうんうん。
じゃあ、あの、気軽に聴けます。
あ、プライム会員の方は、じゃあもう、うん、もう、今すぐにでも聴けるということで。
じゃあもうピピってあれば、パパッと
聴けますね。ぜひ聴いていただければなと。
ああ、じゃあ俺ちょっと聴いてくるわ。
おう、今行かないでください。今行かないでくださいよ、ちょっと。え、ね、あの、いきなりここの店でショスタコビチとかけられるとえらいことになるんで。
でね、発明が始まっちゃいます
ね。本当ですね。うん。かっこち祭りやげろって言ってね。
ちょっと違うかな。
あ、違う、大丈夫ですか。え、下克上は起こるみたいな。
はい。
はい。地下30階が来店客の置き手紙その6。地下31階です、うん。夏祭りの思い出、アニメが強調する非日常、死と生の匂いということで、この回はね、ちょうど、夏の頃の収録だったので、夏祭りのお話をしたんですけれども、うん。結構ね、この回も僕は思い出深い回でしたね、マスター。
うん。
なんていうのかな、夏祭りの前半は、まあ、あるある話だったんだけど、後半は、なんていうのかな、その、アニメにおいて夏祭りというのがどういう、場面で使われてたのかっていうことで、まあ、まさに非日常、死と生ということで、僕はね、あれでしたね、日暮らしの話をした記憶があるな、これは。うん、日暮らしにおける綿流し祭りだったかな、の、意味とは何かとか、そんな話をここではしてたな。うん。
あと、敵屋の、お嬢ちゃんの話。
ああ、そうそうそうそう。うん。あの、僕がちょっと恋をした、あれですね、肩抜き屋のお嬢ちゃんの話とか、ここでしました。ああ、
そっちか。
え、あ、そっちじゃなくて。え、
あ、いや、違う違う。あの、僕、敵屋って今言っちゃったから。
ああ、肩抜き屋でした。いや、まあ、でも肩抜き屋も敵屋ですから。うん、うん。
ああ、そうか、
そうか。そうそうそう。うん。敵屋は敵屋よ。うん。そうな、あのね、ほんと僕のちょっと甘酸っぱい思い出がここでは聞けますんで、聞いてない方はぜひですね。
まあ、スクリーンの面が見れます、
ね、誰がおっさんの甘酸っぱい恋話聞かなきゃいかんねんって話ですけど。で、この辺はね、ほんと置き手紙をいっぱいいただいてまして、1回ごとに、あの、置き手紙会やってたんですよね。地下32階が来店客の置き手紙その7。地下33階が愚者道書店。これが初めてかな、愚者道書店は。で、ゲーム音楽大全、ナムコ名作 CD 付きということで、一冊の本をテーマに語るという企画の初回がこの本だったんですよね。うん。
はいはい。
これはね、マスターも私も入手して、で、まあね、マスターは結構ナムコ好きっていうところもあって、で、まあ、ただ CD 付きとはいえ、まあ CD 自体はそんなにこう、なんていうのかな、あの、プレミアム、まあ、アムなものではなくてね。むしろそこに載っている、あの、コンポーザーのインタビューであったりとか、そっちの方がむしろ面白かったよね、なんて、そんな話をちょっとマスターとしては記憶がありますね。
で、うん、この本に載っかってる、まあ、ゲーム音楽の歴史みたいなのが、
うん、
結構地下20階で喋ったこととラップしてて。
そうですね。うん、
あ、結構いい線いってたんだね、なんていう話をしたよ。あ、
そうそうそうそう。改めてこの本を読んで、いや、いかにこの、まあ、主にアーケードを主体として、 そのゲームミュージックの世界でナムコというのがいかに大きな地位を占めていたのかっていうのはよくわかりました。そのナムコ氏をたどればなんとなくこうゲームミュージック氏が分かってしまうというね、うん、そういうところがもう面白かったな、うん、
なんだよそうなんだけどさ、うん、巷のさ、ゲーム音楽コンサートっていうとさ、やれスクエアだ、スクエアだ、スクエアだ言いやがってさ、何がファイナルファンタジーだ、バラ
と。どんどん来い。どんどん、どんどん行って来い。
なんか煽る人までいるし。いや、
僕はでもスクエアにされたい
コンポーザーじゃん。
ずるいな。
いや、なんでそんなに煽っといて保身に走るんですか。
いやいやいや、別に保身で、別にそうじゃなくて、こう、なんでしょう。こう、ゲーム音楽がね、やっぱりもっともっと流星してほしいと、僕は思うところはあるので、うん、ね、で、それぞれの会社によって持ってるシンセサイザー違うわけじゃないですか。うん、それぞれの音があって。
そうそうそう。
僕はスクエニの音が好き、ナムコの音が好き、コナミの音が好きっていうのが、やっぱみんなあるので、もっともっと戦っていろいろ議論してほしいなと思うから、言ってるわけです。はい。
だからさ、ね、ビッグブリッジの死闘の曲も確かにいい曲だけどさ、
うんうんうんうん、
だったらダライアスのクジラもかけてみろっちゅ
う。わかるわかる、すっごいわかる。いや、
本当にね。なんだろうね、まあ、世代の問題もあるのかな、その、ダライアスのクジラにしては やっぱり当時、その、本当にアーケード筐体で尻をビリビリさせながら、文字通りね、うん聞いた、やっぱり強烈な体型を持ってる人からすれば、やっぱり本当にもう絶対頭からこびりついて離れないサウンドですけど、例えばどうだろう、コンシューマーから入った人とかがどこまで、その印象深いかっていうとね、どうなんだろうね、その辺。我々はもう体験しちゃってるからそこは想像するしかないんだけれども。
しょうがないですよ。あくまでもゲームとセットなんで、ゲームをやってない人間がその音楽を聴いていいと思えるかどうかっての結構別な話ですから、僕なんかは結構やっちゃってる口なんですけど、先に音楽聴いちゃってたっていうパターンがあるんですよね。
はいはい。
あるある。
ああ、ここでこう合わさるからこうなるんだ。ああ、確かにこれだと味わい深いなってなるんですけど、あると思うんですよ。だから例えばさっき例に挙げたクジラとビッグブリッジも結局ゲームとしてやってないと、別にっていうところなんですよね。
そうだね。だから。
音楽の名曲っていうだけであって、あれはあの場面でああいう風にかかるから思い出とともに、
そうね。
聴いて楽しいとか、その高ぶるっていうのがあるんで。
そうね。ビッグブリッジにしてもやっぱギルガメッシュっていう強烈な個性を持ったやっぱキャラクターとセットだもんね、言ってみればね。
ですです。
特にね、その RPG にくっついてるとやっぱ話もついてくるし、で、ファイナルファンタジーっていうその大きなブランドですから、いや、それがね、やっぱ印象づいてるお客さんっていうのは世の中にはたくさんいるんだろうなっていうのは、ね、ダライアスが少ないなんて言ってないですよ、全然。そういうわけじゃないんだけど、そういうわけじゃないんだけども。で、だからまあ、今まだそのゲーム音楽のコンサートが、の歴史がね、まだまだ浅いので、その、まだまだこれからなんじゃないかなと。
そうだね。
僕は思います。はい。
いやー、もう一つさ、爆弾放り込んでくとさ、
攻めるな。
昨日やってたなんちゃらコンサートのやつさ、
BS プレミアムの。
ロックマンなんてひよった選曲してんじゃねえっていうね。
いやいやいやいやいやいや。
いや、ロックマンもいいじゃん。かっこいいよ。
いや、だけど、あれが選曲されたのなんて、絶対ニコニコで、こう、盛り上がったからだよ。
あ、まあ、それは、うん、ね、それで知っている人が多いっていうのは確かにあるかもしれない。
そ
う
そう、まあ、例の替え歌も、ね。
ツイッターあたりでも、億千万とか言ってる奴らがいてさ。
いや、
いいですけどね、それはそれ。
まあ、まあね、
うん。いい曲ですよ、あれもね。
なんでひよるんですか、そこで。
いや、マスターは別にひよってるわけじゃなくて、いい曲はいい曲と認めつつも、やっぱりその、なんていうんですか、取り上げ方が、その、ある種その、ゲーム音楽好きに、どこかおもねるような匂いをやっぱり感じてしまうからだと僕は思うんですよ。そうじゃなくて、もっともっとこんないい曲もあるんだよって、そんなにこう、ね、有名じゃないけれども、まあ、隠れた名曲とまでは言わないけれども、やっぱそういうものを探し出してきて、紹介するぐらいの気概があってもいいなとは僕も思いますよね。はい、
そうそう。だからああいうコンサートでね、ガデュリンとかやってみるっていう。客がさーっと弾くよ。
いや、ガデュリンいいじゃないですか。いや、最高だよ。もう、もうファミコン初期の、スーパーミ初期の名作じゃないですか。もう、いい曲だよね。泣けるよね。
ね。
うん、本当だよね。
これからだから。
もういや、本当銀河の3人ともやってほしいよ、本当に。もうさ、YMO 連れてきてやってくれよ、本当に。
やるから。やるから。
やるから。いや、ネズミさんが言うと本当にそういう企画になっちゃうからな。
今度、今度、これで一回やろう。やろうやろう。一回やろう、これで。間違いなく3時間超えるね。
いや、4時間を確保しないといけないな。いいですか？次進みますよ。はい。
はい。
地下34階、来店客の置き手紙その8で、地下35階が自堕落斎さんをゲストとしてお迎えした、MMORPG 普及の立役者、その光と影、ラグナロクオンラインということで、これシリーズの2回目ですね。はい。
2回目ですね。
うん。で、ラグナロクオンライン
関して。パーソナリティというか、うん、全員が一応やったことがある、
うん。そう。これはマスターも含めてやっていて、しかもマスター、今でも、まあ、たまにとはいえ、ログインをしているゲームですよね、
これ。してますね。うん。はい。うん、
で、まあ本当に非常に、ね、一世を風靡したというか、まあ、非常にこうね、うん、なんていうんですか。まあ、普及したがゆえに、非常にこう、まあその問題点というか、MMORPG の課題も随分と浮き彫りにしてくれたゲームだったということでね。うん。そういう、まあ、お話を、自堕落さんを交えてしたんですけれどもね。うん。あれですか、直近でマスターは、なんかログインした時って、いつになるんですこれ。
ああ、いつだったっけな、ゴールデンウィークくらいかな。
ああ、ゴールデンウィークぐらい。やっぱり、イベントとかですか、うん、そういう。
いや、ただ単にたまに入りたいな、
はいはいはい。うん。ね、サーバーとかってやっぱ減ってるんですか？こう、一時期に比べて修練してたりするの？どうな
んですか？なんかね、
う
ん、一時増えて今また統合になって、その後ちょっとわかんないですけど、はいはいはい、接続数はやっぱり減ってるよね。
まあ、もちろんね。うん、うん、うん。まあ、ね、でも、なんて言うんですか？いろいろとこの回は、うん、グラビティとかガンホーのいろんなね、過去のゴシップ的な事件の話もして、なんかね、うん。すごい、まあ僕もね、思い出のあるゲームだったんでね、すごい楽しかったんですよね、この回はね。
うん、ガンホー最高、マンクルポですね。
はい。またそういうこと言って。地下36階、来店客の置き手紙その9。で、地下37階から39階までが、来ました。2016年の F1 前半戦を語るということで、3回にわたってですね、チーム編と、レース編その1その2ということで、マスターに大いに語っていただいた回ということで、
ね。長すぎるよね。
いや。
これぜひね、見てほしいんですけども、この回のレジュメって1枚になってるんですよね。
そうそうそう、恐ろしいことに。
尋常じゃない量の文章並んでて、これ絶対無理だろうと思ったんですよね、見た瞬間に。
いや、僕はね、2分割までは覚悟してたんですけどね、蓋を開けてみれば3分割ということで、これはね、確か収録自体も、分割した記憶がある。最初1回にやるつもりだったんだけど、マスターに途中で、うん、これ、分けましょうって途中で僕がもうギブアップした。そんな思い出ありますね、これね。うん。いやー、まあでもね、この回である程度こうもう、その定番化してったと言いますかね。うんうんうん。うん、そうなんです。まあね、うちの愚者級の新名物が誕生したと言っていいんじゃないですかね。この37回から39回で。で、地下40階が来店客の置き手紙その10。で、41階が愚者道書店。バカ企画来ましたよ。健康的な色気を楽しむおすすめパンチラ漫画っていうことで、
来た。
このね、
来た
。たまにやるこのまあバカ企画で、まあ当然こういうアホな企画を考えるのは僕だったんですけど、まあね、こんなパンチラ楽しい漫画あるよっていうことでね、いろいろとご紹介をさせていただきまして、サンデーで連載してる天野恵は好きだらけってすごい今人気あってね。サンデーを牽引する漫画に育ってるんですよね。この頃、うん？
売れるよね。
売れる、売れる、
うん。
いや、可愛いもんだって、天野がすごいこう、
うん。
うん。ムチムチ体育女子みたいな感じでね。うん、しかも、僕、まあ、愚者級でも喋ってます。剣道部だったんで、非常になんかこう、ね、剣道部つながりでもなんかこう、シンパシーを覚えるキャラなんですよね。こんなね、女の子が高校時代いればなってこう思いますね。こんな。
あれ
これあ、やった後だよね。ツイッターかなんかで、うん、ゆうなさん、
うんうんうん。
なんかどっかの、なんか、弁護士かなんかが取り上げて、なんか、こう、とんでもないみたいな。
はいはいはいはいはい。
あ、ちょっと炎上気味になったっていう。
ゆらぎ荘のゆうなさんがジャンプで、なんだ今のジャンプはみたいなね。そういう感じのこと言ってて、うん、で、昔からのジャンプ読者は何を言ってんだみたいな、昔はもっとひどかったぞみたいな。
なんか、弁護士の人かなんかが、こんな漫画、息子には買い与えないみたいなこと言って、
うんうんうん、あったね。
炎上した記憶が
ありました。そう、ありましたね。
あれからユーナさんが、ちょっと緩和するのかなと思ったら、うん、全然緩和しないですね。
逆に、ちょっと過激路線に行ったのは、逆に痛快ですらあったなというね。
面白かったです、あの流れは。
そう、はい。でも、ユラインソーのユーナさんってさ、いや正直もうめちゃくちゃソフトだと思うけどね、今見ても。
内容的にはね。
うん。だってもう、ジャンププラスがもう無法地帯になってるでしょ、だって。
まあ、そこは、どの、うん、出版社さんも、エスカレートはしてますね。
電車の方がもうさ、すごいことになってるじゃん、もうさ。ねえ、どうなんだろうね。まあ、いや、で、地下42階が、来店客の置き手紙その11ということで、で、これが実は最後の、お便り会ということで、この回以降は方針を少し、まあ、変えましてね、基本的にテーマトークの中で、まあ、紹介していこうということで、置き手紙会をこれ以降やらなくなります。はい。で、地下43階が、ウィザードリー1、今日の試練場の思い出あれこれということで、マスターとウィズ1の思い出について、喋った回ですね。
うん、そうそう、これ、ニゴリさんに突っ込まれたんだよ。刻んできやがったって。
そう。ワンだけかよ、みたいなね。
うん。ウィザードリー一括でやると思ってたもんだから。
いや、そうはね、いかないですよ。一応、私もニコ生で、ウィズ1からウィズ7まではね、全部通して、実況してクリアしちゃって、気が狂ったようなことやってましたんでね。まだ、ウィズシリーズはまだまだ語れますよ、本当に。
そうか。じゃあ、無人会期待してます。
無人。まあな、どうかな。やるかな。武神ゼロの方は個人的にはね。いや、それ以上にディンギルの話がしたいんだよ、僕は。まあ、僕は、なんて言うんですか。まあ、よくね、マスターにね、自慢すんなって怒られるんですけど、まあ、アップル時代のなんと、ウィズもなんとなく知ってるんでね。うん、なんかその辺の話もした記憶がありますね。
いや、自慢すんななんて言ってないですよ。
はい。なんて言ったんですか。
ただ、ブルジョアだねって言ってるだけ
で。そうでしたっけ。
この中にブルジョアがいるぞ。
いや。
本当だよ。革命だよ。
また革命の火種が。危ない。地下44階。ジダラクサイさんゲストでした。で、MMORPG を語るシリーズの最終回になりましたね。自分の役割を探せ、国産 MMORPG 信長の野望オンラインということで、これは主にまあジダラクサイさんが、プレイをしていたということでね。うん。で、信長の野望オンラインの話をいろいろしていただいたんですけど、この回もね、ちなみに、信長の野望オンラインって今もサービス続いてるんでしたっけ？
はい、余裕で続いてます。サバ統合はしてますけど、続いてますね。うん、で、MMORPG というよりも MO 近くになってしまって、
はい。
一人用に近い仕様になってます。はい。人が集まらないっていうのもあるんですけども、これ、そうですね、ラグナロクで例えると、ハイスピードポーションとかバーサークポーションってあったじゃないですか。
うん。
あれって、30分で切れたりするじゃないですか。だからそれで、ある程度その狩りの時間って決まるじゃないですか。その臨時公平パーティーってどっかに行って、うん、じゃあ例えばその2本分1時間やろうよとか。
うん。
っていうことになるじゃないですか、その時間刻みが。信長の野望オンラインってその薬があるんですけども、その競争剤みたいなやつが。うん、それの効果が1時間半なんで、1回1時間半なんですよ。
ああ、長いね。
長いんですよ。だから、その拘束時間があるもんで、結局、ね、夜まとまった時間でしかできないとか、昼の本当に暇な、時間帯に開くような人たちが、パーティー組めなくなってきちゃったんで、ちょっとその辺で NPC を雇える、家臣を雇えるっていうシステムを組み込んで、うん、今、その、NPC を操りながら、こう、パーティーをやって、いろんなダンジョンを攻略していくみたいな形になったんですよね。で、もともとノボノボの野望オンライン、AI がめちゃくちゃ頭いいんで、
うん。
結構ね、最適解を普通にやってくれる AI なので。
じゃあちょっとこう、うん、ユーザー数の減少に伴ってうまいことこうシステムも少し変わってきたっていう感じですかね。
そうですそうです。
なるほど。なんかね、また何かこう改めてやっても面白そうですね。地下45階、純粋を舌で尖らせると刺さる懐かしお菓子話ということでね。なんか懐かしいお菓子の話をこの回はしましたね。何ですかね。純粋と似たような お菓子で黄金糖っていうのがあってね。そう。
はいはい、
何が違うんだみたいな話で、純粋には実は紅茶味が混じってるとか、なんかそんな話をした記憶がありますね。あと、ジュエルリングはなんか指がベタベタになるとか、なんかそういうあるあるネタで終始した回だったかな、この回は。なんか覚えてますね。地下46階。今ほど作家になりやすい時代もない、乱立する新人賞事情と小説ということで、これは私が主にレジュメを書いたんですけれども、まあ、なんて言うんですかね、まあ、ライトノベルのレーベルが非常に増えて、まあ、ある種新人がね、こう、使い捨てされるような、現実をちょっと、まあ、書店にいて、目の当たりにしてたもんですから、それに対するいろいろな思いであったりとか、あるいはまあ、小説家になろう、とか書く読むといったようなね、そういうサービスについていろいろ思うところをお話をさせていただいたかなと思ってますね。やっぱり昔に比べて出版社の編集さんのやっぱ力が落ちてるっていう印象は今でも変わってなくて、非常にこうなんていうのかな、作家さんにかかる負担がね大きい現状が今もあると思ってるんですよね。まあ、この辺はまたね、ちょっと整理してお話をしてみたいなと思いますよ。地下47階、にごりさんゲストの回です。出ました。表舞台に出てこない、出てこられない残念妖怪の話ということで、ここは妖怪界の最初になりますね、にごりさん。
はい。
ここから始まったんですよ。
はい。
で、にごりさん、ね、地下47階にして初登場ということで。ね。
はい。
いや、この、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
よく覚えてるのが、この回のエピソードが発表されてから、しばらくランキングが1位に張り付いてたっていう。
そうそう。数字持ってるんだよ。
そう。にごりさんが数字持ってるってことがもう、華々しいデビューを飾った回なんですよね。
そうそう。
びっくりしちゃってさ。いや、地下に、10回から20回になるときに確かにランキング1位になってた時期もあったんですよ。でもその後はちょっと落ち着いてきて、あ、なんとなく適正なところに来てるのかな。でも、でももっと下でもいいよな、みたいなことをマスターと話してたら、この回ですよ。バーンと出て、エピソードとポッドキャスト両方ランキング1位になったの、多分この時が最後じゃないですかね。
あ、そう、そうなんですね。
はい。
まあ、皆さんね、結局、いろんなところちょっとね、ポッドキャストを探してるとは思うんですけども、あまり妖怪についてがっつり語ってるところってね、ない印象があるので。
そうだね。
だからそれで、ああ、妖怪なら、みたいな感じで、聞きやすかったっていうのもあるのかもしれないですけど、なんせ僕がちょっとね、振り返って聞いてみたら、すごくテンパってこう喋ってたんですね。
あ、そうそう。はい、聞いておきたいんだけどさ、
はいはい、
妖怪界をね、造形師の塚田さんが聞いてておすすめってツイッターなんかでも、
はいはい、
付き合いてくださってることを、にごりさん的にはどう？
いや、もうね、ありがたい限りなんですけどね。いや、クオリティが高すぎるんで、あ、これが妖怪なんだよっていうことを、見ていただければいいんですけど、僕が喋るとちょっとね、ポンコツな妖怪になっちゃうんで、それの差だけ大丈夫かなって思います。
まあ、後半のね、妖怪界で出てきた話ですけど、舐め女の、写真っていうか、あれすごかったよね、あれ。
あれすごい。
あれ、いや、まさにというかね、
もう職人根性なんでしょうかね。元の絵がちょっとあるとは思うんですけども、
はい、
そのね、ちょっとした要素もね、中に盛り込んであるんで、
はいはいはい、
すげえなって本当に思いましたね。
いや、ちょっとね、いや、半端じゃないっすよね。まあ、 いずれね、ニゴリさんの妖怪話は本当に反響もあって、まあ、この後ね、私が、もうね、まだ2番出しも取れる、まだ3番出しも取れるということでね、しつこく僕がね、茶殻にもう一回お湯を入れるというね。
茶殻って言うなよ。
まだ味出るだろう、みたいな。
茶殻って言うなよ。
すいません、
落ち葉だろう。
いや。
落ち葉です。
いや、ところがね、何回お湯入れても美味しい出汁が出るんだよね。
茶がらじゃねえじゃねえか、じゃあ。
出汁昆布にしときますか。地下48階。49階と48階がセットでした。バビロニアンキャッスルサーガを語るということで、前後編でしたね。前編が、ドルアーガの塔について、後半では、イシュターの復活以降の、ゲームについてということでね。うん、まあ、萩和さんに主にレジュメを書いていただいた回でしたけれども、うん。これ確かね、予告で、次回は BCS について語りますとしか喋ってなかったんですよね。
そう。
BCS とは何でしょうみたいな感じで。で、これって当てたリスナーさんいたんでしたっけ？
いや、いなかった
いなかったですよね、確かね。で、蓋を開けてみれば、まあ、ね、遠藤さんが、まあ、プロデュースされた一連のね、ゲームシリーズについて語るということで、前半がドルワンガについて、後半は、イシターの復活以降のね、まあ、ゲーム以降っていう言い方もちょっとね、もう一つしかないんだから、加えればよかったんですけれども、でもね、僕非常になんか新鮮に聞けましたね。ゲームとしては非常に馴染み深いものではあったんだけれども、なんというか非常に遠藤さんのチャレンジングなスピリッツを垣間見たというかね。ドルアーガの塔で成功したんだけれども、そのシステムにしがみつくことはなくて、それ以降も大胆にこうゲームの、なんていうのかな、枠組みを変えながら、でも、この、シリーズとして作っていったっていうところがね。なんか非常に僕はね、萩和さんから話を聞いて、やっぱ、すごいゲームクリエイターなんだなって思いを新たにしましたね、この回。そういう感想を持ってますね。回の冒険についてはね、まあ、課長のイメージも非常について、なんとなくこう、お若いゲーマーの方にも、それなりに知られているのかなとは思うんだけれども、これ聞けばなんとなくね、初めて多分ね、繋がる人もいると思うんですよ。ドルアガと書いて、繋がった話なんだ、みたいな、繋がってる話なんだ、みたいなところも含めてね。これマスターどうでした？この回。なんか覚えてます？
いや、まあ、いろいろ、これも、まあ自分のね、好きなゲームについて語った話なので、まあ、いろいろネタを集めてレジュメを作るのは非常に楽しかったなっていう、はありますね。
ですね。
ただ、やっぱりその、特に、ブルークリスタルロッドに関しては、ね、やっぱりゲームとしての、一般受けという意味ではあまり受けなかったので。
そうですね。
まあ、その辺がリスナーさんにどういうふうに受け取られたかなっていうのはちょっとありますけど。
はいはい。ああ、そうだ。僕ね、元ネタ探しがちょっと面白かったな。その、ドルアガとか、カイとか。
悪魔のね。
はいはい。が、
悪魔神様ね。
そうそうそう。遠藤さんがどの辺からこう、引っ張ってきたのかみたいなのをいろいろ調べてたのは面白かったですね。TRPG につながったりしてね、TRPG の実はサプリメントに種本があるんじゃないかみたいなね、説も飛び出してきたりして。で、節目の地下50回ですけれども、この回は、初めてサブパーソナリティ以外の方をお呼びして、ポッドキャスターの方をね、ゲストにお呼びしましたけれども、グダグダゲームラジオからヤスさんをですね、お招きしまして、タクティクスオーガランスロットという男というテーマについてお話をしました。これはね、きっかけがあってね、グダグダゲームラジオさんの方でまず、愚者の宮殿をちょっといじっていただいてね、オープニングなんかをちょっとね、同じ BGM 使っていただいて、いや、なんかすごいありがたかったですよね、ポッドキャストとしてはね、本当に大先輩の、もうね、そろそろ300回にならんとするような番組ですからね。 そんなところにね、こうやって美味しくいじっていただけたのは、ありがたかったですし、まあ、ヤスさんを交えて、ランスロット、ハミルトンとランスロット・タルタロスについてね、結構深掘りしてお話ができたんじゃないかなという、そういう手応えがある回でしたね。まあね、で、地下51階の枕で、まあ、私とマスターで大はしゃぎしちゃうんですけども。じゃあ、実はこの地下50階をね、松野康美さんが聞きましたということで、ツイートされて、しかも過去の大河シリーズの回も聞いていただいたということでね、もうびっくり仰天でしたよね、これは、本当に。ちょっとね、本当になんていうんですか、しみじみ、愚者の宮殿やってよかったなって思う瞬間でしたね。そのきっかけをまあ作ってくださったのでもヤスさんですから、本当に、ヤスさんにはもう本当感謝感謝というところでね。地下51階が、リボン仲良しチャオ、三大少女漫画集を語るということで、まあ、私が結構少女漫画を趣味で、読んでいるものですから、はい。まあ、その辺についてですね、まあ、いろいろと話をさせていただいたということで、まあね、にごりさんは、なんかお父様がね、ちょっと少女漫画に非常に、まあ、関わりも深かったということですね。
そうなんですよね。
だから、この回は聞いていただけましたかね。
ああ、もうがっつりと。
はい。結構。もしかしたらお父さんが聞かせたら、いや、閣下の言うことはちょっと違うみたいな、なんかね、意見が出てくる。
本当に。言いかねないんで。
あいつの考えは甘いみたいなね。分かってねえな、とかな。
そういうやると思う。
ね、ちょっと怖いんですけれども。まあ、今でも茶を一興という状況はね、変わりなくてですね、リボンと仲良しを足してようやく茶の売り上げになるかな、ぐらいの感じなんでね。まあ、この辺もね、どうなることやらというところではありますけれども。地下52階。俺たちのテレビ深夜番組伝説ということで、懐かしの深夜番組についていろいろとお話をしました。この回はね、僕結構時間をかけてレジュメを作りましたね。自分の記憶をもとにですね、そこからこう掘り起こしていろいろ調べてレジュメを書いた。個人的には力作ですね。そういう印象です。で、懐かしい深夜、テレビの深夜番組の話をして、で、深夜番組といえば、やっぱりね、お色気番組も出てくるんで、その辺はね、マスターと二人で大はしゃぎして喋った記憶がありますけれどもね。海賊 TV とかね、あの辺ひどかったよね、なんて、そんな話をしてましたよね。で、地下53階から、55階、またしても3階シリーズ、2016年の F1 後半戦を語るその1、その2、その3ということで、マスターに語っていただきましたね。いや、この辺もね、本当に、なんて言うんですかね、マスターにはレジュメ作りで随分骨を折っていただいてね。で、まあ、私ども、まあ、エバーノートというね、システムを使って、まあ、パーソナリティ全員でレジュメを共有するんですけれども、なんかこう、巻き戻ってしまうっていうんですかね。こう、消えてしまうっていうことがあって、そうそうそう、で、ちょっとした事件というかね、昨日書いた内容がごそっとないんだけどってこう、マスターに言われて、青ざめたりとかね。ちょっとそういう、やっぱりね、こう、エヴァーノートのまあ仕様の問題みたいなんですけれども、ちょっとね、レジュメを書き上げるのにちょっと、骨を折っていただいたなという印象がありますね。地下56階、ジダラクサイさんがゲストでした。TRPG 氷河期に何があったのか、そもそも氷河期って、ということで、ジダラクサイさんにお越しいただきましたね。で、これジダラクサイさんが確か、逆説的な結論を最初に出してましたね。バーンと。いや、そもそも氷河期なんてないんですと。TRPG が流行ったことがないからですってことをね、おっしゃってたのをすごいよく覚えてるんですよね、これ、ジダラクサイさん。
ありましたね、そんなこと。
これって確か、あれですよね、リスナーさんからリクエストがあってやった回でしたよね、確かね。
確か、そうですね、リクエストがあって、この、あった頃の話をしてほしいということだったんで、ああ、じゃあがっつりやろうかなって思った時に、じゃあちょっと冷たい話をしようかなと。
そうそうそうそう。で、結構ね、この時に覚えているのが、その、いろんなプレイヤータイプ、問題のある行動をするプレイヤータイプについてね、マンチキンとは何かとか、そんな話もジダラクサイさんにしていただいたなと覚えてますけどもね。
うん。懐かしいですね。
懐かしいですね。で、確かこの回の感想を他のポッドキャスト、レディオ 2D6 でしたっけ？はい。2D6 さんでね、取り上げていただいたりとか、そういう反響もあった回でしたよね。うん。地下57回。表舞台に出てこない、出てこられない、残念妖怪の話、おかわりということで、早速ですね。早速2杯目のお茶のお湯を僕は入れたわけですけれども。はい。にごりさんにまたお越しいただいてお話ししていただいたということですね。はい。うん、2回目の出演の時はどうでした？初回と比べてこうだったとかなんか。
やっぱり、皆さんからのこうリアクションをいただいて、ちょっと安心した部分もあったので、うん、ね、そこからのお話に出てきた妖怪をちょっと拾って紹介とか。
そうですね。
そういうことができたにもかかわらず、うん、結局紹介をした、その流れで、本日もババアをやってしまったがために。
シリーズ化せざるを得ないという。
そうですね。いや、まあ、全然ストックあるんでいいんですけど。
いやいやいや、ね、はい、本当に、またね、妖怪会をすると、ぐっと視聴者数が上がるということでね。
本当に上がってんの
かな？いやいやいや、シーサーブログだと全部わかりますから、もりっと上がるんですよね。
おかしい。
数字を持ってる男に多いということで。地下58階、学校にあった学校で使ったあんなものこんなものっていうことで、これまたたまにやってる懐かしものシリーズということでね。うん。黒板消しクリーナーの話したなって覚えてますね。うん。もう、学校にしかあれないよな、みたいな。あるいは、足踏み式の給水器とかね、そんな話をしましたね。うん。うん、あれですか、ネズミさんのところにもありました、黒板消しクリーナーとかそういう。
もちろんありましたよ。
使ってました。
あと給水器もね。
給水器もあった。うん。
給水器の水ね、冷たくて気持ちいいんですよね。
そうそうそうそう、ね、あれね。そう。
うん、うん。
あと、なんかあります、ね、こう、ネズミさんの方で、こんなのもあったよな、みたいな。
まあ、給水器の話を広げると、うん、一日に一回、絶対どこかで水が出っ放しになってる不思議な給水器が、なぜかあります、
ね。あるあるある。よくある。
ね。
うんうんうん。
あれ何なんだろうね。あれなんかこう、中を綺麗にしてるのかな。
なんか洗浄機能が働いてるんじゃないの？あれって。違うのかな、
ね、でも平気であの状態でも飲んでましたけどね。
うん、そうそうそう。ね。うん、
出ててもね。
そう、普通にね。飲んでた。
とかありましたね。
あと
ここにある。
赤いみかんネットを使ってレモン石鹸をぶら下げるっていう
あったねー。
そう。これってもうやっぱり全国共通なのかね、レモン石鹸は赤いみかんネットでぶら下げるっていう。
ねえ、ねえ、そうだ。
なんかね。
あと、トイレにさ、うん、まあ、これは地下鉄とか、普通の電車の公衆トイレでも見るけど、うん、便器の中に入ってる、不思議な緑色の玉。
あ、トイレボールね。
ね。あれね、謎、ね、
あれね。狙いたくなるってやつですよね、
うん、
あれね。
うん、そうですね。今、時々小学校、中学校にお邪魔して演奏会なんてやりますけども、うんうん、まあ、あの頃普通に思えてたね、トイレっていうのはね、もう、なんか随分、違ってて、今ではもう、新しい小学校、中学校とか、普通にウォシュレット全部ついてますし。
あ、そう。
で、面白いなと思うのが、大きい方が5つあったら、1つは絶対和式になってる。う
ん、ああ、はいはいはい。
そう、和式の勉強させないといけないからなんだろうけど。
うん。あ、うん、もう全部洋式ってわけじゃないんだ。
そうそう、1つだけ必ず和式がついて、そう、こういうもんなんだよっていうのとか、うん。うん、あとさっき、まあ、話ちょっとそれますけど、学校行ってびっくりしたのは、もちろんその狙うシールは貼ってあるし、うん、あと、こう、小さい方ね、したら、かかったところで、温度に反応して、色が変わる、こう、何、ネットみたいなやつが敷いてあるところが多いです。
へ
ぇー。うん。
いろいろ工夫してるんだね。
ねえ、学校、まあ、トイレットトレーニングもね、学校の、まあ、役目なのかもしれないですからね。まあ、確かにね。
そうですね、う
ん。すみません、トイレの話ばっかり。
いやいやいや、いいんです、いいんです。 で、地下59階。パソコン通信よもやま話、草の根 BBS からニフティへということで、これは主にですね、萩和さんにおしゃべりしていただいた回でしたけれども、この回もね、非常に反響が大きかったんですよね。やっぱりね、もう生まれながらにインターネットに触れてたような世代の方は非常に新鮮に聞けたそうですよ、これ。で、ね、実はこの回が、まあ一つ種になって後でね、やる回もあるんですけれどもね。
はいはい。うん、そうですね。
そうそうそう。まあ、非常にこうね、まあ、話してるときは、私とマスターとで、これは本当にもう若者バイバイな内容だよね、みたいなこともちょっと喋った記憶があるんですけど、案外やっぱ新鮮に聞けたようでね。なんか、そういう感想もツイッターでいただいてましたよ、これは。
この回でちょっと覚えてるんですけど、放送当日になってもレジュメが真っ白で、俺が本当に焦って一生懸命調べたこと書いたっていう記憶があるんですけど。マスターが別のところで、その下書きをちゃんとしてあったんですけども、それを貼り付けてなかったもんで、で、レジュメが当日まで回してるんで、大丈夫かよと思って。
大変ご心配をおかけしました。いや、結局ほら、このさっき話したエヴァーノートの巻き戻り事件っていうのがあったんで、それの、対策でね、ローカルにまずは取っておいて、ある程度形になったら貼り付けるっていうことをしてたんでね、ちょっと、すいません、そんな話は全然、共有してなかったんでね、ご心配をおかけしたと思うんですけれども。はい。地下60回。シリーズその時エロ月誌が動いた、これシリーズにしてるくせに全然進めてないんですけど、その1ということで、エルフの同級生について僕が喋った回ですね。はい。はい？え？
というのはまだですか？
特装。
音楽再生者のことでクリアした方いらっしゃいますよ。ツイッターの報告上がってましたよ。まだですか？お仕事忙しいですね。
はい、まあまあ、ちょっと。うるさい。まずこの回は、記念すべき1回目ってことで、同級生の話をして、まあ、ね。そのゲームがいかに画期的だったかということで、システム、シナリオ、キャラクター、ビジュアル、この辺に、スポットを当ててお話をしました。で、この同級生なくしては、コナミのときめきメモリアルはなかったであろうというような話もした記憶がありますね。主人公のね、女の子が実は非常に、藤崎しおりに酷似しているということで、まあ、藤崎しおりが似せたんですけれど、この辺はなんかマスターもね、パッケージを確か検索していただいて、なんか髪の、なんかリボンの色まで一緒だね、なんて、そんなコメントをしてたのを覚えてますけどね。まあね、私がね、やっぱ自分の本業に関わる部分なんで、非常に話しづらい部分もあるんですけども、まあこれ、ちゃんとシリーズやりますんで、ジダラクサイさん、ご安心いただいてですね。地下61階、62階、愚者道書店特別編ということで、前後編に分けまして、The Art of Inye コンセプトアートということでですね、こちらの本の、なんと、著者、まあ著者でいいのかな、画集ですから、まあ、実際は、コンセプトアーティストでいらっしゃいます、富安健一郎さんをゲストにお迎えしてお話をさせていただきました。いやー、この回はマスター良かったね、本当に。もう、充実の。
いやー、もうね、すごかったですね。
うん。
はい。
いやー、ゲーム、いや、前半ではね、まあ、その、富安さんのいろいろキャリアの話もしていただいてね、貴重なお話も聞けましたし、あるいは、実際にその、コンセプトアートとは何かということでね、まあ私どものような、素人にもですね、非常にわかりやすくお話をしていただけたということで、いやーよかったなー、しみじみ。今でも僕たまに聞き返す回ですね、これはね。
仮想でやったじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。いや、本当に。ね、実際にちょっとこう、こんなコンセプトのゲームの場合は、みたいなことでね。
はい。
あれ、なんで僕が対象だったんですか？ボーナストラック聞いた人しかわからないけど。
はいはいはいはい。そうですね。うん、 なんとなくね、出てきちゃったんですよね。
あ、そうですか。
あの、ブログの方にでちょっとですね、これあの、ボーナスコンテンツがある回ですので、もし本編しか聞かれてなかった方でしたら、ぜひブログの方も辿っていただければまだありますので。あと、まあ、うん、富安さんのご好意でですね、送料を半分持っていただいて、直筆サインをいただけるということでね、これ非常にリスナーさんにも好評の企画でございまして、はい。
はい。
大変、富安さんにはお世話になりましたということで、改めてこの場を借りて御礼申し上げますということでね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来てほしいですよね。
うん。そうなんです。大型筐体の回でね、本当、呼べばよかったなって、後から後悔しちゃったんですけど、うん、やっぱり視点が我々と違うと言いますか、その、やっぱりね、コンセプトアーティストあるいはデザイナーとしての視点をお持ちの方なので、非常にまた面白い話が聞けるのではないかなと期待もしておりますね。はい。その説はよろしくお願いしますということで。地下63階、ヤンキー漫画の年代記、息の長いジャンルの秘密ということで、ヤンキー漫画について、僕、ヤンキー漫画も結構好きなもんですから、いろいろとお話をしましたね。僕が主にプロデュースした回です。覚えてるのは、ジダラクサイさんの置き手紙で、映画の昇爆の撮影こっちでやってたんですよっていう話をね。
あれは、本当にあれは、リアルに、その話題を聞いてもう耳を澄ませたっていう。あれですよね。本当に、まさか、この、ね、話、次回予告で聞いて、
うん、
ああ、やるんだ、と思ったら、あれ、なんかそんな話してるぞ。
いやね、
ここでやってたんだ。あ、でもそういえば確かに言ってたなっていうのがあったんですよ。
いや僕はびっくりだったのは、昇爆のくせに湘南で撮ってないのかよっていうね、いや本当に。まあ、僕にとっては非常に楽しかった回ですね。ヤンキー漫画って今でも息の長いジャンルで、最近だと、ね、週刊少年チャンピオンですか、六道の女たちっていうね、まあヤンキー漫画がまあちょっと人気があるんでね、まあね、あと最近でもクローズとかクローバーとかね、あの辺も非常に、また映像化って話もあるみたいですけど、やっぱり人気があるんだよね。地下64階、ジダラクサイさんがゲストでした。真田丸から振り返る大河ドラマと戦国時代ということで、この回はですね、ちょうどこの年、まあ、去年ですか、大河ドラマが真田丸ということで、一つこれを題材にしてですね、まあ、戦国時代と大河ドラマということでお話をしましたね。うん。まあ、そのリアルの、やっぱりね、部分とそのドラマとしての虚構の部分、その辺のね、絡みの話もしていただきましたし、あるいはじゃあ我々現代人がね、タイムスリップしたとして、どうなのか、どういう振る舞いができるのかとか、その辺の話もジダラクサイさんにしていただいた記憶がありますけれどもね。はい。どうでしたこれ、ジダラクサイさんは。
いやー、懐かしいですね。まあ、サンダムロそのものも懐かしいですし、
うん、
戦国時代のお話で、ちょっと、まあ、いろいろタイムスリップもっていっぱいあるとは思うんですけども、
うん、
だから、今の時代で受けてる教育って、戦国時代では考えられないぐらい貴重なもんだったんだよっていうことを、ちょっと伝えたいなって思った記憶があります。
記憶がある。
だから、勉強頑張ろうねっていう。
うん。確かポッドキャスト内でも喋ったんですけど、私定期的にこの頃ジダラクサイさんがメルマガを受け取ってましてね、サーダマル今週の見どころみたいな感じでね、いやー、本当に
ちょっとね、再開しようかなと思ってるんですけど、ナオトラ面白いんですよね。
ナオトラさ、いや、正直僕食わず嫌いだったんだけど、
はい、
この前チラッと見たらことのほか面白くてね、いやー、ちょっと徳川家康像が非常に新鮮で、いいなと思ってね。
いや、俺、実はいいナオトラって書いてあるんですけど、
うん、
今川氏真の物語なんですよ、今のところ。
そうそうそうそう、ね。いや、
実は。
うん。あとなんか、ね、大河ドラマっぽくないというか、なんかホームドラマみたいになっててさ、いやー、新しい大河像だなと。地下65階。こちらはですね、また、ポッドキャスターの方ですね、藤もっちさんをお招きして、 ポッドキャストへ至る道、趣味としての音声個人メディアの歴史ということで、お話をしましたね。覚えてるのはミニ FM の話とかをしたなーっていうことで、ここで僕は初めて、マスターがね、無線の免許を持ってるというのを知ったんですよね。
ああ、言いましたね。
そうそう。うん。で、2種類あってね。で、局面と、あと、なんだっけ、
従事者免許。
従事者免許。はい、で、従事者の方は、今は更新はしてないんで流しちゃってるんだけど、なんて、そんな話をマスターがしてた記憶があります。
逆。あ、逆か。従事者は一回取ったら。
従事者は、そうか。で、局面っていうのは更新が必要なんだっけ。
そうです。
あ、失礼しました。そう。あと、脱線した時に、あれですね、アダルトテープの話をこの時したなっていうね。そんな思い出もあるな。うん。いずれね、ミニ FM は、私や藤もっちさんは、にとっては非常に経験した、ちょっとね、お若い方にも、ちょっと興味深く聞けるかなと思って、それでちょっとテーマに選ばせていただいたんですけれどもね。そうです。で、この時に、ちょっとベリーカードのとかの話もして、後々、愚者級ベリーカードを作るきっかけになった回でもありましたね。はい。地下66階。あの頃の SF 大作映画の思い出ということで、SF の我々がね、夢中になって見ていた過去の大作映画についていろいろと話をしましたね。うん。まあ、未知との遭遇であるとか、あるいは2001年宇宙の旅。ブレードランナーの話もしましたね、マスター。マスター？あれ、本当にいなくなっちゃった。
いますよ。
あ、いた、びっくりした。
やっぱ、書いてあるじゃないですか、この店では。はい、ブレードランナーの話題は禁止ですって、ポスターと出かけたら書いてあるんですから。
もう、いや、ですね。まあ、わかりました。はい、じゃあ次行きましょう。地下67階、ヨーロッパ北欧の妖怪としての妖精話あれこれということで、にごりさん3回目の登場でしたね。はい、また私は同じ、急須にお湯を入れたわけですけれども。
さすがに、もう、ゆだってきちゃったんで、ちょっとね、変化球を、
ね。そうですね。
これね。
まあ、うん、要はその、ちょっと妖怪のその一つの、まあ、なんていうか、ヨーロッパ版というか、ね、少し見方を変えて、うん、まあ、主に妖精、まあ、ここで言う妖精ってのはまたちょっと非常に幅広かったんだけれども、話をしましたよね。うん。これもね、よく覚えてますね。うん、だから。
まあ、これの、うん、世界の妖怪シリーズは、ちょっとまたね、計画はしてまして。
あ、本当ですか。ああ、それ嬉しいな。
うん、それこそ、さっきね、ちょっと話題出た、シュメールとかが、ここら辺。
うん。
中心に今度やれるかな、やれないかなぐらい。
いやいや、ぜひぜひお願いしますよ。
はい。
ありがとうございます。地下68階、69階です。タクティクスオーガ、伝説の同人誌、パルチさん会議中はこうして生まれた前編後編ということで、いただきましたよ。これはですね、まあ、その前にね、地下59階でパソコン通信よもやば話ということで、話をしたんですが、実はその、パソコン通信、その、ニフティサーブでしたかね、の中の企画として、実はこの、タクティクスオーガの同人誌を作ろうという話があって、で、実はそれに、萩和さんが関わっていたということでね、で、その時のいろいろ思い出とか熱量も含めてね、いろいろとお話をしていただいた回で、これも本当に反響が大きくて、なんとまた松野さんに聞かれてしまってコメントもいただけたということでね。ほじおい私も思い出深い回ですが、マスターどういうふうに振り返りますか？
いやー、なんかもう本当に思い出話を、まあただひたすら喋らせてもらったっていう。
うん。
感じですよね。
はいはいはい。
で、まあこれまでもね、折に触れてちょっとずつそのパルチさんの話はしてたんだけど、
はい。
その、まとまって話をする機会っていうのがなかったんで、
うん。
まあちょっと、すっきりしたというか、
はい。
はい。という回ですね。
そうですね。これまでもその実は、ね、オーガーシリーズの話をした時にちょこちょこと話をしたことはあったんですよね、確かに。
う
ん。
そうそうそう。
だけど、こうやってまとめてしっかり、話す機会が、それまでなかったものですから、 ここでね、うん、話していただいたのと、あと僕がよく覚えてるのは、エクスハラッティオの謎ということでね。そう。新たな謎がここで一つ、発掘されたということもなんか覚えてますね。
はいはい。
そう、実際、ね、運命の輪で日の目を見た、まあ、データがなぜこのスーパーファミコン版の時に、人気投票でしたかね、魔法の。
うん。
はい。なぜ乗っていたのかというね。
うん。
ね、実装もされてないし、データすらなかったんですよね。
うん、
いやー不思議だなっていう話をしましたね。う
ん、まあね、それに関しては、あのお方が、後にね、うん、ネタばらししてくれてましたけどね。
そうですね。はい。うん、その辺は、ツイッターの絡みでいろいろと教えていただいたな、ということで。次が地下70回。MSX 版ドラゴンスレイヤー4、ドラスレファミリーの名曲を味わうということで、ネズミさんにゲストでお越しいただいた回でした。ネズミさん。
あ、こうやって出てたんだ、僕。
ええ
そっか、そっか、こんな最近出てんだ。
出てる、出てる。
がっつり喋ってました
よ。がっつり喋ってたよ。本当に。
出たね、もう。やったやった。やったけど、いや、これが2回目と一緒にやった気がしてました。
いやいやいやいやいや。いやいやいやいやいや。熱く語ってました。ゼムンの曲がいいって言ってましたよ。
いやもう、それ、ゼムン、リルル、や、どれもいいねって話をした覚えがありますね。そうそう、これ、確か音つけてあったんですよね。
そう、これはですね、初めての試みだったんですが、ファルコムさんはですね、著作権フリー宣言ということで、著作権表示をブログの方にさせていただいた上でですね、実際の曲を、ポッドキャスト内で流させていただいたということでね。これ面白かったね、これね、ネズミさん。すごい良かったな。
サンマオンの話しましたね。あとセカンドが熱いっていう話。
そうそうそう。とにかくネズミさんがね、セカンドが熱いっていう話をしてて。うん。あとはね、やっぱマスターも結構詳しいから、ホイッスルの音はどうやって出してるのかとか、その辺の話をね、マスターにもしていただいた記憶があるな。う
ん、はい、
う
ん。
そうですよね。
マスターはこういう曲でしょ？こういう曲のコンサートが欲しいんでしょ？
まあ、こういう曲っていうか、うん、まあ、そうだね。
これは結構知らない人が多いけど、ああ、いい曲だってね、うん、なんかこういうのをこう、どんどん発掘してほしいみたいな。
うん、
でも、まだほら、ファルコン系だからさ、うん、まあね、まだ日が当たりやすいじゃない。
そう。
ああ、なるほどね。
うん、
何じゃあ、アイギーナの予言の演奏会とかやったらいいのかな、
うん、
いや、
まあ、やかましい
いいけどさ。うん、
まあ、みんな多分トラウマしか残らないと
思う。ゲームオーバーの曲が一番頭に残ってる。
そうそうそうそうそう、そう。
てーれーっていう。
そうですよ。ぜひファザナドゥのですね、演奏会を、ぜひ悔やんではいけませんのテーマをぜひやっていただきたいなっていう。
もうみんなピンポイントで来るようになったね。
それだったらさ、どうせメジャーな曲やるんだったらさ、
うん、
パルテナの鏡のさ、ナスビになった時とかさ。
てってでってでー。てってれーってっていう。
パルテナはやったんじゃないかな、
まあ、やってたかもしれないですけど。
ね、メインナスビの曲だよ。そうだよ。でででってでの方じゃないですよ。ててれてれーの方ですよ。ててれてっていう、ドリフで流れてそうなやつですよ。
うん、わかりますわかります。うん、サントラってね、いや、自分が好きだなって思ったゲームで、いざサントラ買ってみると、あ、でもこの曲が一番好きかもっていうのが、そのメインじゃなかったりすることは往々に
ある。ああ、そうですね。
ね、
うん。ありますよね。うん。
本当に。
ドラスレファミリーは MSX 版の曲を流したんですけど、はい、アイテム選択の曲が僕はやっぱりすごい印象深いのよね。ファミコンと違うんだけど。
ね、大きく違いますからね。
そうそうそうそう、う
ん。ファミコンの方は確か使えなかったんだよね。
そう、ファミコンはね、結局ほら、ナムコット名義なんです。
あ、そこそこそこ。
確か。
そうか、それが理由だったね、
うん、
確か。
だから、うん、使わなかった。てか、使えなかったの。ファルコムじゃないから。
うん、
うん、うん。
なるほど、ね。
そうなんです。うん、ネズミさん。
どっちもね、その、音源に味がありますからね。
そう、そうなの。ファミコン版もいい曲なんだよ。うん。 アイテム選択の曲は。でもね、僕はすごいあの、MSX 版が好きです。
はい。
はい。はい。はい、あとあの、はい、覚えてるのは、メイヤの曲が、B パートがあるっていうことかな。
ああ、そうそうそうそう。
そうそう。その辺はやっぱり。
僕は衝撃だったからね。初めてやったのがファミコンだったからね。
はいはいはいはい。うん、ああ、なるほどね。うん。うん、いやそうですね。いや、
また。これはまだまだ掘り下げられますね。
うん。やれますよ。何やる？ソーサリアン？ロマンシア。
そのためには僕、ソーサリアンとロマンシアをクリアしないといけない。
クリアしてくださいよ。僕は全部クリアしましたよ。それこそこれもニコ生で。外伝も戦国も全部やったよ。
そうですね。そう。見てましたよ、私は。は
い、ね。まあ、とりあえずあそこ消えた王様の杖あたりから行きましょう、ぜひ。
ね、
よろしくお願いします。
まあ、ごめん、今、ドラクエ10でちょっと忙しくなりそう
だ。なんだよ、もう。地下71階、ジダラクサイさんを迎えして、ベルトスクロールアクションの系譜ということで、ベルトスクロールアクションゲームの名作についていろいろと語った回でしたね。はい。ジダラクサイさん、この回も結構ね、いろいろとレジュメを頑張っていただいた記憶がありますけれどもね。うん、
はい。その結果、僕の書いたレジュメがやっぱロールバックしちゃったおかげで、出ます、はい、って言われたから、はいって言った記憶があります。
そう、そうそうそう。僕が履歴を辿って少しサルベージした記憶がありますね。いやー。で、ね、まあ、いろんなね、ベルトスクロールアクションのゲームの話をしましたけども、今こう、例えばこう、やっぱり思い出深いものとか挙げるとすると改めてどうですかね。
いやもう D&D はちょっと超えられないっすね。
ああ、やっぱりね。うん。
はい。
そうか。え、ミスサラの方ですか？
ミスサラの方です。あれだけ多分唯一4人でクリアを何回もしてるんで。
はいはい。あ、じゃあもう考えも人仕様ですね。う
ん、はい。
ああ、そうそう。そうですよ。うん。思い出した。僕もなんか、ドラゴンズクラウンがちょうど発売された時に、兄貴からネタ画像が送られてきて、うん。ドラクラ買いましたって言って、シャドウオーバーミスターの画像が終わりきから送られてきたのは、確かこの回だったなと覚えてますけども。
あったっけ？確かあれ限定版じゃなかったっけ？
そう、限定版出たんですよ。
ムックがついてるやつ。
そうそうそうそう。ね。
ムックがついてるやつ。
兄貴らしいコメントだなというかね。そんな記憶がありますけれども。で、地下72階と73階が、シンゴジラということでね。映画について語った回でした。ニゴリさんに、いろいろとお話をしていただいた回ですけども、なんと、収録日ベースで考えますと、昨日が、地上波初放送ということでね、うん、やってましたけれども、ニゴリさんはご覧になったんですか？
どちらかというと、シンゴジラよりも、その、シンゴジラの見てる人たちがツイートするのを見てました。
あー、なるほどね。はいはいはい。
面白かったよ、ツイッターが。
すごい、新鮮だったのが、みおりさんがね、その、サウンドトラックの、一つ切り口としてね、うん。
はい。
いろいろとお話をしていただいたのは、すごい僕は良かったなと思って、うん。
はい、はい、はい。まあね、もう喋ろうと思えば、いくらでも喋れる映画だったんで。
まあ、もちろんね、これは100人サブカル人が集えば、うん、もう100通りの話ができる映画ではあるんだけれども。
はい。うん、ただまあ、これでまさか前後編になるとは思ったかったんで。
いやいやいや。でもね、例えば昨日というかまあ、初めてテレビでご覧になって、あ、こんな映画があって分かった方はぜひですね。地下72階73階のシンゴジラの回を聞いていただければ、また、面白いんじゃないかなと思いますけれどもね。はい。なんだろうな。面白かったのはやっぱり現実と虚構っていうのを一つね、まあテーマということでね。それについていろいろとなんかこう語って、た回だったなと思ってます。
そうですね。もう本当三者三様語ってましたよね、うん、あの時はね。
これはね、三人が三人全然違う見方をしてたのが面白かった。
うんうん、うん、そこら辺をね注意しながらまた聞くとこの回は意外と面白い。
いや面白いと思います。意外とどころか絶対面白い。うん、言い過ぎかなちょっと、あれですけど。地下74階。2017F1 開幕、これを聞けばきっと興味が湧いてくるということで、この回は、サクッと1回で、まずは、 ご紹介ということで、なんとですね、結果が出る前にまずは一つ地ならしをしておこうというね。そういう回でしたね、これはね。で、2017年の見どころっていうことでいろいろとマスターにご紹介していただいたんですけれどもね。まあ、一つは、やっぱり2017年っていうのは、非常に前年と比べて大きな変更点がいくつもあるんだよっていうことをいろいろね、マスターに喋っていただいて、それこそね、マシンの造形もそうですし、ルール上の変更点なども含めてね。だこれ本当やっておいてよかったなと思いますね。だからまあ、F1 前半戦を振り返る回もこの後出てくるんですけれども、74回とセットで聞きましたっていう感想もツイッターでいただいてたと思います。はい。
はい。
いかがですか？この辺は何か覚えてます？
いやー、もうね、なんて言うんだろう。こう、最初、何回でしたっけ ?F1 の、それこそ超高一席でね。
5回、はい。
今の F1 こんなになってるんですよ、みたいな話をしたときにね。
うん。
正直、こんなに F1 を、愚者級でやると思ってなかったので。
うん、はいはい。
だから、正直、いやー、何喋ろうっていうね。しんどさがついてくるのがこの辺からですよね。
はいはいはいはいはい。あー、なるほどね。はい。まあ、でもほら、実際そのね、FIA の動画とかもご紹介していただいたりして、なんていうんですかね、非常にこう、まあ、そういうわかりやすく、工夫もできた回ではなかったかな、と思いますね。はい。ということで、ありがとうございます。で、次がですね、地下75回と76回で、前後編に分かれてますけども、任天堂スイッチ版大河バトルサーガ、俺だったらこう作るということで、これ妄想企画ですね。大河バトルサーガの回ということで、まあ、ちょうどこの頃ね、スイッチ新ハードが出たということで、ぜひね、大河サーガの新作が出るならどんなものがいいかっていうことで、置き手紙もいただいていろいろとお話をさせていただきましたね、この回はね。はい。この回はあれですか、マスターも覚えてます？どんな話があったかとか。
いや、覚えてますけど、
うん、
どっちかっていうとリスナーさん置き去りで我々で盛り上がっちゃった回だな。
そうですね、ちょっとそこね反省点ですね、うん、
うん。
まあ、私が暴走するのはいつものことなんですけども、この回は珍しく結構マスターも暴走気味だったかなという、うんうん、気がしますね。ちょっとね、それはね。はい。はい、でもね、結構、深掘りと言いますかね。うん。この前、それこそね、ファミ通に記事が載ってましたけどね。こんな、大バトルさんがどうでしょうみたいなね。そういう妄想したみたいなね。はいはい、そうそうそう。結構ほら、年代をどこを切り取るかっていうのも結構、リスナーさんによって違ってたんでね。うん、それも面白かったなと思って、ね。そうそうそう。ね。そう。ね、そんな記憶もあります。地下77回、実は千差万別、学校給食の思い出ということで、この回がね、すごかった。すごかったこの回は、ジダラクサイさんをお迎えしてね。うん。で、まあ、ジダラクサイさんが実は、まあ、ね、世を忍ぶ仮の姿がね、謎の蕎麦屋ということで、まあ、いろいろと、ご専門の立場もあるということなんでね。話をしたんですけど、まあね、我々だけでもいろいろ話しましたけれども、そこに加えてですね、リスナーさんのいろんな話も出てきて、で、最初はね、僕はこの回を企画段階としては、あるある話にしようと思ってたんですよ。最初はね。だけれども、マスターがね、いや、これはね、ほんとね、地域とか世代によっても全然違うと思うよっていう話をしてて、いざ蓋を開けてみたらまさにそうだったんですよね。うん。で、いや、うちの地域はこうでしたとか、で、最初は予定してなかったんですけども、とんでもメニューみたいなのもどんどん吹き出してきてね。やばいメニュー出てきたぞみたいなね。そうそうそう。そういう話も出てきて、大反響だったんですよ。で、次の回で実は、もう一回やる仮面になるんですけれどもね。 まあ、ハメになるって言ったら失礼ですね。すべてお便りを紹介しようということで、やらせていただきましたが、間に挟まっているのが、8か78回、花と夢、ララ、ヤングアニマル、白戦車の研究ということで、私の方でいろいろとこれは話をしたんですが、まあ、これまでも実はね、枕とかで、白戦車の話題は、まあ、ヤングアニマルとかを中心にね、いろいろと、話をさせていただきましたけれどもね。まあ、それをちょっと一回まとめてやってみようということで、お話をして、確か最初のきっかけがね、まあ、かつて伝説の編集者と言われた、ドクターマシリトこと鳥島和彦さんが今、白戦車の社長なんだよっていうところからきっかけで話をしたような記憶がありますけどもね。うん。ちなみにこうね、マスターもどうしようかなと思いながらも買い続けてると言っていたヤングアニマルは今でも購読はしてるんですか？
いや、買ってますよ。
あ、買ってる。お。
はい。
なんかよかった。なんかほっとするわ。
ただね、マイボールっていう、
はいはいはいはい。
井上そらさんの、うん、女の子がやってるサッカー漫画結構面白いんですけど、
はいはいはい。
それがね、移籍しちゃったんだよね。まあ、移籍したって言っても、本誌から嵐の方に行ったっていう。
それはね、いや、でも正直嵐、買わないでしょ？
そうなんだよね。
だって、嵐も、だって、本当マスターじゃないけど、読む漫画ないもん。
うん。
うん。ね。
いや、だから、なんとか手こ入れしたくて、
でしょうね。
そうだけど、うんうん、本誌からこう、別のとこに移したりしてるんだけど、
うんうん
うん、なんかね、逆効果なような気がしてね。
そうね。まあね。まあ、無邪気の楽園がやっと終わってくれたんでね、少しはエロ、
終わってくれたって。
いやいやいや。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、嵐を牽引した立派なロリコン漫画だと思いますけど。いや、漫画でも相当ギリだと思うよ、俺は。もう、だって、はっきりと言ってないけど、さ、絶対小学生じゃん、もう。
いや、でもね、うん、漫画の話をもししたいんだったら、
うん。
リスナーだけど、おさにち呼んだ方がいいと思う。
またそういう、固有名詞出して、もう、いや、正直ね、まあいいや。はい。ということで、考えます。またその辺は。ロリコン漫画についてはね、一回真面目に話してみたい気もするんですよ。まあ、それこそ、無邪気の楽園は、まあ、ギリギリ青年誌ですけど、まあ、それこそ、成人誌も含めてね、一回話をしてみたいと思ってるんですよ。うん、
LP プールの話ですか？
LP プールの話でもいいですね。佐藤源がよく書いてましたね。佐藤源先生が。何の話でしたっけ？なんか、におじさんコメントありますか？
いや、特にありませんが、はいはい、楽しみにしてます。はい。
呼ぶぞ、この野郎も。地下79回が、77回の給食会を受けて、おかわりということで学校給食の話でした。なんとなんと、100通以上ですね、コメントと、手紙をいただいて、ほとんど読みましたね。ほぼ読んだと思います。はい。いやー、面白かった。オレンジライスの衝撃が忘れられませんけどね。もう。地下80回ですよ。
待て。一応話を振って。77回からずっと待ってた。
あ、待ってた。あ、ごめんなさい。すいません。79回も。
ずっと待ってた。
はい。引き続き、ジダラキサイさんに、お越しいただいて、いろいろと、ご専門の立場もあるので、コメントをしていただいたということでしたね。ジダラキサイさん。
はい。はい、そうなんですよね。一応言っておきますけど、僕プロデューサーですからね、この回。
そう。
なんかね、自分がやった的な話になってますけども、元班というか、このレジュメ作ったのは僕ですから。
そう。ね、確か、この時も僕言われてた気がする。
はい、
本編でも言われてた。マスターが、閣下が思いついたようなこと言ってますけど、僕が昔から温めてたんですって確か本編でも喋ってた。
言ってて、僕が一番手応えを感じているにもかかわらず、話は振ってくれねえし、ずるずる話してるし、どうしようかと思ってました、ね。
途中でなんかロリコン漫画の話は挟まってくるし、もう、何なんでしょうか、本当に。失礼しました。どうぞ。
いや、だから、もう話そうっつってよ。いやでも本当になんか地方色が出たりとか、うん、やっぱりあの世代別で出たりとか本当に面白かったですね。あとあの静岡の給食普通なんであれが。
いや、だからそのアルミのさ、あれでしょ、ご飯の話でしょ、うん、いや、でも正直お焦げの話はね、本当に羨ましいと思ったね。うん、
あれは超当たりです。超テンション上がります。
いや、普通ありえないからね、学校給食でお焦げって。いや、本当贅沢だと思いますわ。うん、いや、でもね、ちょっとまだね、いろいろリサーチすると出てきそうですけどね、この辺は。
うん、出てくると思いますね。で、今だったらどうなってるかもわかんないですし、最新の事情っていうのは。うん、
いや、ね、ただ、押し村くは、うちのリスナーさんは大体、中高年が多いっていうことで、現役の中学生あたりの話を聞いてみたいんだけれどもね、もしね、この、ぐしゃきをお聞きになっている、そういう、けうな、中学生の皆様、小学生の皆様、小学生いないかな、ね、うちの給食はこうだった、ああだった。もしあれば、ぜひ、送っていただければ、ね、大変私ども嬉しいですので、よろしくお願いいたします。ということで。はい。よろしいでしょうか次行きますよ。はい。地下80回、リアルアイドル論とアイドルマスターということで、私が結構、なんて言うんですかね、アイマスもまあ、それなりに好きなんですけど、まあ、それ以上にと言っていいですかね。結構アイドルとアイドル論が好きなもんで、ちょっと今回はそういう話をということでさせていただきましたね。で、比較論でね、リアルアイドルにあって、アイマスにないもの。逆にアイマスにあってリアルアイドルにないものっていうことで、お話をさせていただきました。この辺はあれですか、こう、ねごりさんとかも聞いてみました、この回は、80回。
聞きましたけど、
うん。
やっぱり、なんでしょうね。ちょっとやっぱ世代の違うっていうところもあって、
うんうんうん、
昔のね、アイドルのこの前世紀みたいなところの話は、はいはい、まあ、興味深く聞いたんですけど、最近のは、やっぱこう、アニメとかだけじゃなくて、ほんとゲームとか、
うんうん、
あるいはもうそもそもこう、二次元に被せたアイドルみたいなのが、結構、もう、もうよくわかんないぐらいいっぱいいるので。
流動化してると思うんですよね。うん、その、もう、かつてはそのアイドルというものが一つのこう、枠組みとしてかっちりしたものがあったんだけれども、今は、
うん、
とにかくいろんなものにこう、ね、ご当地アイドルとか、なんとかアイドルっていうのがもう本当にいっぱい出てきて、うん、一つのこう、なんか、タグじゃないけど、属性になりつつあるんですよね。その、アイドルっていうものがね。
うん
うんうん、いくつかあるタグの中の一つみたいになってきたのかなっていうね。
うん
う
ん、
そういう印象もありますよね。
うん。うん、うん。なので逆に、まあ、どの立場から言ってんだって話ですけど、もうちょっとなんか別の展望というか、そういうのがなんかあるとまた面白くなるのかなっていうコンテンツだと思ってます。
はいはい。あ、なるほどね。うん。ありがとうございます。
はい。
ちなみに、ニゴさんはデレステはやってる？
あ、ログイン税です。すいません。
はい、いえいえいえ。ね、マスターはね、たまにこうツイートで、イベントで必死になってるのをなんとなくこう、見てしてるんですけど。
ニコリさん結構ログイン税だけど、いいキャラクター持ってるね。
あ、そうなんですか？そうなんですか？
攻撃の標的な。
いやいやいや。そんなニコリさんに、ご出演いただいたのが地下81回ですね。愚者道書店ということで、田中圭一さんのうつ抜けという本ですね。いや、うん、この本さ、未だにちょくちょく売れるんだよね。うん、
めっちゃ売れますね。
そう。いや、すごい。まあ、ちょっとね、田中先生、まあちょっとツイッターの方で最近、ね、凍結だなんだって、ちょっと話題を振りまいてますけれども。いや、まあ。
有名な人はじゅんぐり来てますね。
うつ抜けに関して言うとね、まあ本当に、なんて言うんですかね、まあ、あんまりそれまでの愚者級でやってこなかったカラーというかね。まあ、
うん、
地下級19回、まあ、出てくるんですけど、うん。でも、こういう真面目な話を、 愚者球で、が取り上げるのはちょっとね、ちょっとした冒険だったんです、個人的にはね。
そうですね。あとあとお手紙でもね、いただいたんですけど、もうちょっと本の中身に触れて欲しかったってあるんですけど、
ああ、そうですね。
その、バランスってね、この、そう。こういう回はすごい難しいですよね。
難しいです、そう。全部が全部語ってしまうとね、それはそれでどうなんだってとこもありますからね。
う
ん、
そうそうそう。だからそういうところも含めて、まだまだこれ、やっていくんだろうなっていう、
うん。
こういう感じのやつ
は。そうですね。うん、その辺のさじ加減はちょっと探り探りですけどね。まあ、うん、地下82階と83階は、暴れラジオスさんからちゃんなかさんをお迎えしましてね、お話をさせていただきましたが、82階が、日本人 F1 レーサーの系譜、レーサーのタイプ、忘れられないレースシーンなどということで、で、後半がモースタースポーツがいまいち浸透しない日本ということで、2回に分けてお話をさせていただきました。で、これもですね、内幕をばらしますと、最初はね、83回のモータースポーツがいまいち浸透しない日本っていうテーマで1本でやる予定だったんです。これも。うん。うん、だけど、前半、その、ちゃんなかさんがモータースポーツを、好きになっていくきっかけみたいな、思い出みたいな話を、枕程度に聞こうと思ったんですけど、これがね、非常に面白くて、しかもこう、盛り上がって、こういう言い方するとなんかすごい、ね、ちゃんなかさんのせいみたいな言い方になってます。そんなことはなくてですね、ちゃんなかさんね、すごいやっぱり尺を気にしてくださいまして、途中でね、いや、今日は これぐらいにしときますかとか言ってるんですよね、実際本編聞くとね。だけど、僕がもうなんか面白すぎて、いや、もっと、もう一つぐらい、レジュメはね、だって三つぐらい書いてあるんですよ、ちゃんなかさんが。で、二つ目ぐらいで、今日はこの辺で、みたいなこと言ってるんで、いや、もう一つ行きましょう、みたいな感じで、こう。
もう一玉、もう一玉。
そうなんですよ。まだ玉持ってますよね、っていう。で、僕が無茶ぶりした結果、二本通りということになってですね。本当にその説は、ちゃんなかさんお世話になりました、ということで。うん。でも、この、まあ、後半のね、モータースポーツがいまいち浸透しない日本っていうことで、この辺は結構、マスターとちゃんなかさんの間でも結構こう白熱したというか、結構問題意識の共有というかね。なんかその辺、なんか結構盛り上がりましたよね、これね。
まあ、そうですね。やっぱりね、僕も、まあ、ちゃんなか先生も、ね、やっぱモータースポーツ好きなんで、特に、僕は F1 をなんか、こう、ファッション F1 ファンみたいなとこありますけど。
いやいやいや。
ちゃんなかさんはね、本当に F1 に限らず、いろんなモータースポーツをたしなんで、というかね、見て楽しんでおられる方なので。
本当に詳しいですよね。
やっぱり、うん。だから、今のその日本におけるモータースポーツの人気っていうものに、やっぱりね、こう、面白くないと思ってるところはあると思うんですよね。
うん。
だからやっぱそういうのが、お互いにね、まあ出し合っていろいろ、話ができたっていうのは、よかったかなと思うんだけど。
うん。確かこの時にも、マスターが話題にしてたと思うんですけど、フォーミュラ E にようやく日本のチームが参戦するとかっていうニュースが、
はいはい。
ね、ありましたよね。
そうですね。うん、うん。はい。
この時はまだそういう前ですから、フォーミュラ E に日本のチームが全然参加しないのはどうなんだみたいな話も確かしてた記憶がありますよ。うん。
はい。
地下84階。グワンバレコナミシリーズゲームメーカー記憶の断片その1ということで、これも、うん、シリーズ化すると言っておきながらまだ1回目しかやってないんですけども、コナミ界。
初の3時間超えにして、今までのところ最長なんですよね。
そうなんです。喋ったね。本当に。喋りも喋った。うん。しかも、意外だったのは、コナミっていうね、僕当然ね、この企画出した時に、マスター、まず一発目ナムコやるだろうなと思ったら、まさかのコナミだったんですよね。うん、
はい。
で、なんでかなっていうことをなんか当時思いましたけれども、まあ、いざ話し始めてみるとね、いろいろやっぱりエピソードも多いゲームメーカーですのでね、やっぱり喋れるなということで。うんうん。
やり玉にあげやすいんですよね。
まあね。大型筐体の回でも話はしましたけど、まあ、結構ね、訴訟関係とかも派手なこともやってますからね、このメーカーはね。
うん、そうそうそう。
そうですね。またね、このあたりもお話ししてみたいですけれども。 で、地下85階、ジダラクサイさんをお迎えしまして、愚者道書店でした。テーマの本が風の名前ということでね。はい。これ、ジダラクサイさん、これって確か3巻ぐらいまで出てたタイミングでやったんでしたっけ？
2巻で、3巻が出る直前とか
で、うん、まあ、風の前全5巻シリーズなんですけど、三人、え、マスターって一巻だけ読んでる状態でした。二巻も読んでたんでしたっけ、マスターこの時点。
この時はね、まだ一巻しか読んでなかった。
そうですよね。うん。マスターが一巻を読んでいて、僕とジダラクサイさんが二巻まで読んでる状態でお話をしたんですよね。うん。そう。で、翻訳もののファンタジーでちょっと面白そうなのが出てきたぜっていう話をするつもりだったんですけれども、うん。うん、なんか、まだ始まってないよねっていう話で、なんか
。うん、そうそう。
うん、あんまりこうね、こう、俯瞰、なんていうんですか、こう、物語の入り口で終わっちゃったっていう印象が正直ありましたね。うん。だから、まあ、今はね、もうこれ、五巻シリーズ出て、一応風の名前としては完結しているのでね。これ、マスターとも話を してるんですけども、どっかのタイミングでちょっとやんなきゃなっていうことはね。話してるんですよね。うん。うん、これ、ジダラクサイさん、どういう思いであります？この、風の。
これね、読んだんですよね。一応、進められて、
うんうん。
読みまして、一応、5巻まで読んだんですけれども、うん、おそらく感想がこの時に言ってるのとさして変わんないんじゃないかなっていう。
そうね。うん。
思うんですよ。
確かに。
もうね、言いたいこといろいろあるんですけども、それやると長くなるんで、またその機会を見て、はい、読んでいただければなと思ってますけども、はい、おそらく、あんまりいいことは言わないんじゃないかなと思ってます。
最終的に進めたやつは誰だって犯人探しにならなきゃいいなと僕は思ってますけど。地下86階。シリーズその時エロゲシが動いたの、2回目でした。リーフのトゥーハートを、取り上げてお話をさせていただきましたね。はい。ということで、これもね、非常に僕がまあ、主におしゃべりをさせていただいたんですけれども、まあ、なんていうんですか、非常に思い出深い回ではありますね。うんうん。やっぱ思い出のあるゲームだったんでね。うん。これ、ニゴリさん聞いてみました？この回。
はい、聞きましたね。
はい。うんどういう印象というか。
いやー、もう僕自身はトゥーハートが知ったのがもう、ほぼほぼ世間でも騒がれた後ぐらいだったんで、ね、移植版が出てまた盛り上がったっていうところぐらいかなーなんですけど。
はいはいはいはい、はい。
なので、その中で自分の記憶と、答え合わせができたっていう。
ああ、なるほどね。
うん、まあ。こともありましたしね。うん、あとは、今、昨今の、このゲーム、まあ、アダルトゲームですか、
うん、
の流れっていうのは、ここからっていうのは、まあ、確かにわかるかなと、
うん。そうなんですよね。うん、今でもやっぱり、絵こそちょっとね、やっぱり時代を感じさせますけども、そのシナリオのテイストとかに関してはね、やっぱりこの頃の文脈を未だに非常に大きく継承してるんですよね。もう正直に言うと僕未だにこの頃の方法論で仕事してるっても過言ではないんですよ。自分自身が。うんうんうん。非常に自分にとってはある種教科書的な作品でもあったんでね。うんうん、この話をさせていただきましたし、あとはね、嬉しかったのはツイッターで、コンシューマー版だったと思うんですけども、愚者級聞いて、トゥーハートやりましたと。で、マルチシナリオで、あ、マルチシナリオっていうのは、マルチのシナリオですね。なんて言えばいいの？難しいな。マルチっていうキャラクターがいるんですけど、その、メイドロボのマルチのシナリオで泣けたっていう話をコメントでいただけた時には、あ、やってよかったなーって思いましたね。はい。うん
第3回お待ちしております。
念入りだな。まあ本当にでもそう。
念入りに行きますよ。
はい。
ここはだって私はもう並立世界論を読みながら待ってますから。
わあ厳しいな。もう椅子のことを第3回のレジュメはジダラクサさん書いてもらおうかな。はい。
なんでやだ。限定版買ってへんっつうの。
地下87階、朝のEテレを見逃すな。借金を中心にということで。この回はニゴリさんをお迎えしてね、 朝のEテレ結構面白いぞっていう話をさせていただきましたけれどもね。うん。僕未だに毎日シャキーン見てるんですよ。うん。そうそうそう。で、あのね、まあ、この時も話してるんですけど、鬼チューブが本当に面白くて、もう、最近特にまた面白くなってきましたね。もう、うん、西川のりお師匠のフリーダムさに磨きがかかってきてますね、最近ね。
うんうん、
もうすごいですね、もう。
あ、特にこの回の思い出一つだけあるんですけど、
はい、
この全部僕とカッカがワイワイ話した後で、ハニワさんが物申したあの、一気にこうひっくり返される感。あれがね、面白かったっていうのを各所で言われて、それが思い出に残ってます。
はいはいはいはいはい。
うん、
まあ、ね、
あれがやっぱ愚者宮殿をやって言われました。
そう。マスターのね、あの、ちゃぶ台返しの技が冴え渡った回ということでね。うんうんうん。
なんか言ったっけ？
あまりなんかね、あの、そんな持ち上げるほどでないんじゃねえかみたいなこと言ってた、うん。
大して面白くないよねみたいな感じのことを言ってた。
言ってた。
そうそうそう。あの、まあ、でも、その辺でもね、マスターの中でも、それは別に、根拠はない話ではもちろんなくて、うん、マスターの話で広がったっていうかね、でかつてのウゴウゴルーガとか、うん、その辺との比較の話が広がったのは、まあ、マスターのおかげなんで、やっぱそういう意味では本当に面白かったですよね。うん。てか、未だにあの、イチゴのコーナーを必ずやるのは何なんだってすごいこう、他のコーナー結構、ね、飛び飛びでやるのに必ずイチゴ入ってるでしょ、うん、なんだろうね。
まあ、スタッフが好きなんでしょう。
好きなんでしょうね。玉城ティーナのことがね、うんうん。そういうことなんですかね。
はい。
地下88回、89回、2017年 F1 前半戦を振り返るということで、前後編でしたね。この辺になってくると、もう、マスターの F1 回は長いっていう、こう、もう、共通認識ができてきて、次回は F1 回ですよって言った時に、リスナーさんの反応が大体ね、3回になるかな、4回かな、とかっていう、そういう反応がね、あったんで、あえて、ね、ギュギュッと、前後編ということで、一つはね、こう、ダイジェスト動画ですよね、FIA が用意している。ぜひ、あれをこう、見て、お話、聞いてみてくださいっていう試みをしてるんですよね。うん、うん。
うん。
非常にだから、動画を見ながらマスターの話を聞くと、ああ、なるほどっていうことがあるので、非常に理解の助けになるということで。うんうん、
ただまあ、あれなんですよね。まあ、今日はニゴリさん来てくれてるけど、
はい。
ニゴリさんのね、
うんうん、
相方のね、
はい。
ニナッチさんが、また、まあ本人がやってる、ポッドキャストの方で、
うんうん、
まあ今年から F1 の振り返りをやってくれてるんですよ。
はいはいはい。
うん。だから、まあ、ぶっちゃけ、もう、愚者宮で F1 やるのも、どうなのっていうのはちょっとあるんですけどね。
いやいやいやいや、うん、何おっしゃいます。やっぱり。
そのことをね、うん、彼に話したらですよ。
うん。
いやいやいやって言ってました。
うん。
あれがあって僕やってるから、みたいなこと言ってました。
いや、でもやっぱり、マスターの口から聞いてみたいっていう人いっぱいいると思いますよ。これは真面目な話。うん。
うん。わかりやすいもんね。
うん。そうですね、うんうん。まあ、カラーが違いますから、その、ミナッチさんのやってることと、やっぱり、こう、ハニワさんのやってることっていう。また、だから、うん、両方聞けば、また、違う側面から楽しめるっていうのが、やっぱり僕の中での理解なので、うん、マスターにやっぱやってもらいたいな。うん。
で、あれは、ね、メタの話をするとね。
はい。
前半戦の時は、まあ、88回、89回で使ったレジュメは、
うん。
結構まめにね、F1 一戦終わることに書いてたんですよ。
はいはいはい。
はい。なんですけど、後半戦ね、うん、まだね、一文字も書いてないんで、ちょっとめんどくせえなっていうのはちょっとあれ。
ああ、いやいやいやいやいや、もう、ぶっちゃけますと、貴重な僕がちょっと休める回なんで、よろしくお願いしますっていうことで、そこは。はい。
まあ、準備はしますけどね。
はい。
はい、
期待してる人大勢いると思います。まあ、ちょっと、今日時間の都合で多分できないんですけど、ランキングでも、F1 回期待の声は集まってますので。はい。
はい。
地下90回、ジダラクサイさんがゲストでした。ワールドビルダーとストーリーテラーのお話ということで、 まあ、これもね、あらかじめ言っておきますけども、ジダラクサイさんの、温めてたネタということで。はい。で、まあ、なんていうか、ちょっとした創作論に近いんですけども、まあ、一つ TRPG をですね、題材にしながら、ワールドビルダーとストーリーテラーで、日本には、こう、そもそも、ワールドビルダーがいるのかいないのかとか、得意なのか得意じゃないのか、そういう話もなんかした記憶がありますけど、ジダラクサさんいかがですか？あれ？
すいません、すいません。
あ、いたいた。
ちょっと油断しておりました。
なんで？
いや、ちょっと今、その話を思い出したんですよね、ずっと。
はいはいはい。
で、話したんですけど、やっぱり、才能の面で言っても、ワールドビルダーに向いてる人と、ストーリーテラーに向いてる人がいらっしゃると思うので、うんうん、そういうところでなんかがっつり組んでお話作ってほしいなっていうのが、
うん。そうそうそう。
あるんですよね。得意分野同士をこう絡めて、
うん。そうそうそう。
ストーリーが面白いけれども、要するに世界設定とか、世界設定が面白いけども、ストーリーが、っていうふうに、いう感想とかレビューとかって、ただあると思うんですよ。
うん。
ただそれは、その向き不向きの話だったので、
はいはい、
そこは、なんとなくこう、うまいこと、ね、つなげて、お話を作ってほしいな、っていうふうに、やっぱ思っちゃうんですよね、
うん。そうですね。うん。まあ、そもそものこの回のきっかけとして、なんか日本で本格的な西洋ファンタジーの小説ってなんか最近あんまりないよねとか、そんなとこから出発してるんですよね、実はね。
そうです、そうです。
そうそうそうそう。その辺の、なんていうか疑問みたいなとこから出発した回なんで、うん、なんかすごい、個人的にはね、やってて本当に、面白かった。で、個人的には非常に参考になった回でもあります。はい。で、ちょっと固めの話だったんで、続く91回が、夏場に美味しいあんなものこんなものということで、食い物ネタということですと、ジダラクサイさんということで、連チャンでのご出演になりましたけれどもね。はい。定番のね、冷やし中華始めましたネタとか、その辺の話もしましたし、あるいはね、アイスの話とか、その辺の話もさせていただいて、サクッとね、お話をさせていただいた回でしたけれどもね。うんうんうん。この回覚えてますか？
今回、やっぱ覚えてますよ。いろんな話をしたのと、そうめんどうやって美味しく食べるかみたいな話を。
あ、そうそうそうそう。ね。しましたよね。サバが実は結構合うよとかね。なんかそんな話もしてました。
サバ美味し
そう
でしたよね。サバ缶、
う
ん。
そうそうそうそう。コクが出てうまいってね、話をしましたね。うんうんうん。こういうなんか肩の凝らない回、やっぱり挟まるといいなということで。
じゃあ、鍋料理の回でもやってもらえますか？
お冬場に美味しいあんなものこんなもの。いきますか。いいですね。うんうん。うちなんかやっぱりね、本当に小さい子がいるんですけど、鍋物はね、ほんと助かるんですよね。野菜を食べてくれるのでね。うん。
あ、それはありますね。鍋になると、サラダで食べるよりも絶対野菜の食べる量って多いんですよね。
そうそうそうそう。ね。で、ほら、うちなんかはやっぱり核家族ですから、立派な白菜とかいただくとね、やっぱ、まず、大量消費のことを考えるんですよね。で、そういう時にやっぱ鍋はほんと助かりますね。ほんと。で、仕込みも楽だし。まあ、もっぱら私料理担当なんで、そんなこと考えますけど。地下92階、地方民の解放区、NHK アニメの思い出ということで、お話をしましたね。NHK でこんなアニメあったよね、あんなアニメあったよね、っていう話をして。この回はね、やっぱりリスナーさんからの反応で、あれがないじゃないかとか、これがないじゃないかっていう結構後から来ましたよね、マスター、これね、うん、
そうね、
そうそう、やっぱり皆さん思い出のある NHK アニメいろいろあるっていうことでね。
ああ、ね、僕らの記憶力なんてのはあんなもんです。
いや、本当にそうですね。もうポンコツですから、にごりさんがご自身のポッドキャストのね、いらぬ遠慮と予防線の方で、戸部いさみの話題をね、取り上げてましたけれどもね。うんうん。
はい。
うちなんかよりもよっぽど詳しく掘り下げていただいて、うん、
いやいや、
とんでもない。楽しく聞かせていただきましたけれどもね。
うん、本当はね、コレクター優位の話したかったんだけど、ね。
すればいいじゃないですか。
みなちさん知らねえって言うから、あ、やめよどこかっていう話
で、はい。いやいやいや。いや、そんなこと言ったら、愚者の宮殿だって相手が知らない話も平気でお互いバーバーしますからね。そうそうそう。
まあね、いろんなポッドキャストがありますね。
知らない人に対して面白さを伝える。にごりさんならできる。やれる。なぜやらない。
なんだ？修造がいるぞ。
地下93階、国産ロケット打ち上げと科学的チャレンジへの眼差しについてということで、ちょうどこの頃ね、国産ロケットの話題がいろいろとあったものですから、この際ですね、萩和さんにいろいろ教えてもらおうと思って用意した回でしたけれどもね。うんうん。その、やっぱりね、科学的なチャレンジをどう報道するかっていうことについて結構ね、いろいろと、前々からね、実は楽屋では萩和さんと話す機会があったんですよね。
うん。うん。そうですね。
うん。で、まあ、せっかくだからこれ一回まとめてお話ししましょうよっていうことで、まあ、楽屋から生まれた回、結構あるんですけど、そのうちの一つですね、この回はね。
うん。
でもね、僕が非常に面白かったのは、その GPS っていうのが、僕てっきり国際共通規格か何かかなって勝手に思ってたんですよね。いや、で、ハニワさんから実はそうじゃないんだよってことをね、教えていただいた、そんな回でしたね。うん。で、地下94階行きましょうか。にもりさんに来ていただきまして、まだ僕はね、このお茶味が出ると思ってるんですね。で、実際味が出ちゃうんだ、これが、美味しい味が。俗あるところに。
出がらしみたいに言うな。
すいません。俗あるところに妖怪あり、ちょっと荒れな妖怪ということでね。今回は、まあ、荒れと言ってますけども、若干こう、お色気系と言いますかね。うんうんうん。そういう妖怪話ということで、もうね。まあ、僕、ボボングアの、画像をですね、ブログに載せてますけどね、はい、いつ、はい、警告が、飛んでくるか、ちょっと戦々恐々としているという。
これで、ボボングアの画像、まあ、確かにあるんですけど、まだマシな方ですよ、これ。
そうなんですか。もっとそのもの。
顔の、ドアップとかもありますし、別のものだと、男性の方のやつで、坊主ってやつがありますから。
はいはいはい。あ、はい、まさにそのものつばりと。
はい。ハゲ坊主をそのままこう、擬人化した感じのやつとかありますか。
いやー、でもね、本当に。
はい。
いや、妖怪話は本当、あれですね。いろいろと。で、まあ、これを受けてね、塚田さんからね、おすすめもしていただいて。いやー、
ね、
ありがたい話で、ね、本当にね。
いや、もうそんなところで出さなくてもと。
恐れ多いということでね。
恐れ多いです。はい、
うん。いや、ありがとうございます。ということで。
ありがとうございました。
はい、地下95階。あの頃僕らを夢中にさせたパッケージ化された世界都市の図鑑、百科事典ということでね。愚者道書店にしてもよかったんですが、まあ具体的な銘柄ではなかったので、図鑑や百科事典の思い出についていろいろとお話をさせていただきました。後でね、この回じゃなかったんですが、置き手紙で、実は、こういう図鑑とか百科、図鑑の類を、こういうふうに、いろんなものを出してるのって、日本は本当にそういう少ない例かもしれませんみたいなね。ヨーロッパの方では、ああいう子供向けの図鑑とかあんまないですよみたいな。そんな置き手紙もいただいてましたよね、確かね。うん。
うん、
だから、まあ、マスターと私とでね、あ、じゃ結構、そういう意味では幸せな読書体験ができていたのかななんてことをちょっと思ったりもしましたけれどもね。うんうん。で、地下96階です。ポッドキャスター、音亀のね、春さんをお呼びしまして、ポッドキャストと BGM の微妙絶妙な関係ということで、これの一つ前、95回から実は、愚者の宮殿の BGM 周りを、春さんに、トータルプロデュースしていただいていたんですけれども、まあ、それについていろいろと、春さんを交えてお話をさせていただいたということでね。うんうんうん。まあ、私が、思う、ところについていろいろと、春さんと話をして、で、まあ、春さんもね、カメレオンスタジオという、まあ、スタジオ立ち上げられましたので、その辺のご紹介もさせていただければと思ってやった回だったんですけれどもね。うん。で、後でね、萩和さんがツイッターの方でちょっといろいろ思うところも書いていただいてたようでね。うん、うん。まあ、ね、その時にね、少し話をしてもよかったんでしょうけれども、まあ、多分マスター的にちょっと春さんもいる手前だったのかなっていう。これどうだったんですか？どういう感じで、マスター？
うん。はいはい。
はいはい、
いや、いますよ、もちろん。
はいはい、はい、
そうですね。いや、なんかこう、後になってからいろいろとこう思い浮かんだことがあったんでね。
ああ、そういうことだったんですね。いや、
うん、
その時に援助してたっていうことよりはむしろ後からいろいろと。
そうですね、うん。はい。
なるほどね。うん。まあ、だから、まあ僕も決して、なんていうんですかね、その、お金をなんかかけることが、まあ当然というか、是とするっていうのは、まあちょっと違和感やっぱり個人的にもあるんですけども、そういう方法もあるよぐらいの感じではあったんですがね。うん。まあ、ただね、やっぱり基本的にお金をかけずにできるものではありますのでね。うん。で、まあ、ハルさんはでもカメレオンスタジオに限らず、音亀フェスとか、まあ、他の企画もそうですけど、ポッドキャストのやっぱ可能性を広げる活動をしている数少ないポッドキャスターの一人だよなって僕は思ってるんですよね。うん。
うん。
で、そのことはね、本当になんか素直になんか尊敬しますね。うん。いや、だからこういう風な人がやっぱり、ポッドキャストっていうメディアを、まあ発展させていくとか、可能性を広げていく人なんだよなーって、ちょっと思いましたね。うん。で、その辺のちょっと、熱い思いみたいなものも垣間見えた回だったかなと思ってます。うん。地下97階、ゲームセンター大型筐体誌ということで、久々に愚者球でこう、ゲームの話になったんですけれども、いや、面白かったなぁ、これは。うん。自分の個人的な思い出を中心にね、お話をさせていただきましたけれどもね。うん。まあ今日せっかく皆さんおいでいただいてるんで、例えばニゴリさんゲームセンターで大型筐体、こんなので遊んだよってなんかあります？記憶で。
なんだったかね。僕、この愚者球に出させてもらってますけど、あんまりゲーセン行かないんですよね。
いいですよ。例えば、ね、音ゲーとかもあんまりしませんでした。
あんまり今でポッと思いつかないんで、
うん、
今度、うん、あれです、本当に近くにですね、ゲームセンターの博物館みたいなところを、
うん、
個人でやってるところがあるようなんですけど、
はいはいはい、
ちょっとそこ行ってまた勉強し直していきます。
あ、いやいや、ぜひじゃあその体験の話も後で聞かせてくださいよ、う
ん、はい
はい。ジダラクサイさんはいかがですか？こんな大型筐体、
いろいろ、ね、思い出ありますよ。
コメントもいただいてました
けど、古いやつで言うんだったらアフターバーナーとかなんですけども、うんうんうん、比較的新しいので言うとファイナルハウンですね。
はいはいはいはいはい。
あれでまあバカな連中でしたからうちらも何かとあると、ファイナルハウンド勝負だよって言って、おうよって言われるよ。何本やる何本とか言って、5本。バカじゃねえかと思って
た。体育会系
だ。そうなんですよ、まあ、
もう、足ガクガクになるんじゃないですか。
あ、息も絶え絶えで、トップするんですけど、体中が。
まともに歩けなくなりますけどね。私もやりますけどね。モンキースタイルで。いやー、ネズさん、ネズミさんはどうですか？ゲームセンターとかってご縁があるんですか？
そんなに行かなかったですけどね。
うん。
百貨店の屋上とかにちょこっとあるとこあるじゃないですか。
あ、 ありますあります。はい。
うん。ああいうところではね、そういうのやった覚えがありますけども。
エレメカとかですかね。そうすると。
いや、天地を食らう2はよくやってました。名前よくやってました
けど。はいはいはいはい。
あとはね、こう、名前がね、思い出せないんだけど、
うん。
こう、3人くらいでプレイしてて、もう、相当古いゲームだと思うんですけど、なんかファミコンみたいな画面でね、
うん。
大量の敵がうわーって出てきて、こう、斧持ったおっさんが頑張って前に進んでいくゲームなんですけど、わかりますか？これ、こんだけのあれで。
なんだ？
なんかね、もう、半端じゃないぐらい、こう、ちっちゃい敵キャラがうわーって出てきて、なんか先に進むみたいな。
ボコスカウォーズ？
いや、違う。
違う。
うん、平面でした、画面は。
平面。
うん。
なんだろうね。
なんかね、洞窟みたいなところでね。
はい。
うん。そうなんだ。ジャンプはなく、なんだろう、普通に斧しかないみたいな。
これをお聞きの、ゲーム探偵団の皆様、情報をお待ちしておりますということで。
ぜひお願いします。あ、はい、これ、二人じゃなくて、三人でも四人でもプレイできる機会だったんですよ。
コントローラーどうなってんの？
コントローラー、コントローラー普通です。ボタン二つだけあったような気がするけど。
うん。うん、それがいくつもついてて同時プレイできるってこと？
そうそうそうそう。おあのね、名古屋の星ヶ丘三越の屋上に置いてありました。
わかんない。わかんないです。当時名古屋での星ヶ丘三越で遊んでた皆様、情報お待ちしておりますということで。はい、ありがとうございます。地下98階。シリーズ TRPG、この一作を語るということで、これはですね、今後シリーズにしていきたいと思ってるんですが、ガープス用麻薬王について、ジダラクサイさんにお話をしていただきました。まあ、TRPG といえばジダラクサイさんという感じもあるんですけれども、まあ、本当にもう直近の回なんでね、よく覚えてらっしゃると思うんですけれども、いかがでしたかね。
はいはい。いや、これ、意外と反響あったんだなと思ってて。
あったあった。
テーブルトークに関するポッドキャストってない、
うんうんうん、
あってもすぐなくなる感じですかね。
あ、なるほど。うん、あ、すごくテーブルトーク RPG っぽい。すごくそういうとこ、それっぽい。ああ、思っちゃった。で、僕はちょっとこれで印象に残ってるというか、マスターのキャラを作ったじゃないですか。
あ、いましたね。キャラシーも作っていただいて。
は
い、
まあ、作ったんですけども、まあ、おそらくね、パッと見てるだけでね、何もわからないと思うんですよ。結構膨大なデータ量なんで。
はいはいはい。
あれで、各家に聞きたいんですけど、僕が一体どこで一番時間使ったかってわかります？
あれじゃないですか、マイナス 1CP が稼げる癖の部分とか。
あれは全然。
そうか。多
分3分ぐらいで決めてます。パパパって。
なんだろう。難しいなぁ。なんだ？
多分ね、言われればあーって言うと思いますよ。
能力値？単純に。
いや、違います。能力値は比較的僕が思うマスターの、身体能力をベースにしながら多少持ってる感じですから。
そうですよね。お手上げですね。どこだろう。
名前です。
納得。で、いかにもそれっぽい名前で、かつ、その、正体を匂わせるようなね。
はい。一応、あれで、1時間半ぐらいかかってます。
うわぁ
生意気のと
気になる方はですね、ブログを
たどって。を見ていただけるとわかるんですけども、はい、一応、キャラクターネームとして、あるのが、花山スオーという形になってます。
はい、はい、はい。
花山スオーさんなんですけども、あれ、実は2つの単語をくっつけてあるんですけど、
うん。
花山の花のところが、1文字だけで、埴輪って呼べるんですよね。
そうですね。うん、うん。
はい。だから、この人は、埴輪の何かであるっていうことが分かっていただけると思うんですけども、あともう一個が、山周王って書いてあるんですけども、
うん、
山周王って、一の木から取れる顔料なんですよね。
あ、そういうことなんだ。
はい。
はいはいはいはいはい。あ、
だから、
そうかそうか、
この人は、一と埴輪に由来のある妖怪ですっていうことを、語っていて、そこまで変ではないけれども、突飛な名前ってことで、うん、周王ってわけであるんです。
ちゃんと暗示してあるんだね。さすがだね。はい、いやいやいや、
それはちょっと。こだわりポイント
です。まあね、今後もちょっと TRPG については、愚者級では、まあこれジダラクサイさんのシリーズになるんで、ジダラクサイさんをお呼びして喋りたいと思いますよ。ただ、お断りとしてジダラクサイさんは、第2世代でいらっしゃるので、今後もジダラクサイさんがメインで語るときは多分第2世代以降の TRPG の話になると思いますね。
なるほど。第1世代以降になると、各家メインで僕が聞き手になる形になると
思います。そうですね。第1世代だと私だと思いますね。神話版のダンジョンズ&ドラゴンズとかトラベラーの話だったら多分私がメインになっていくと思います。はい。直近ですけれども、地下99階が愚者道書店ということで、松浦慎也さんの母さんごめんという本ですね。うん。これは本編でも話はしましたけども、マスターの方からちょっとこれ語ってみないっていうことで、ご提案をいただいた回でしたよね。
そうでしたね。
うんうん。まあ、非常にね、なんてこういう話を愚者級で扱っていいものかというのは、いろいろ、まあ、一瞬悩みましたけどね。2秒ぐらい。うん、でも、うつ抜けもやってるし、決してね、うちのリスナーさんにとっても、縁遠い話にはならないだろうということでね。うん。
うん、
まあちょっと今日は時間がなくて取り上げられませんけれども、いっぱい反応も実はいただいてますので、うん、まあそれを置き手紙拝見しましてね、あ、やってよかったなと思う回でしたね。うんうんうん、ということで、なんとですね、誰ですか？どの口がコンパクトにって言ったんですか？本当にもう ね、サブパーソナリティ及び、萩和さんの今、痛い視線が刺さってますけれども、ですね、本当は今日はですね、皆様からいただいた、人気投票の結果も発表したかったんですが、かなりもういい時間になっておりますので、今回も、ちょっと前後編ということでですね、
まあ、予想通りですよね。
そうですよね。
100回全部、まあ、91から99まで振り返ればこうなりますよっていうふうには思ってます。あの、ランキングはブログに載っけて、あの、ランキングを発表、5位から発表して、それ以外に何か、あの、思い出に残ってる回はありますかっていうような編成になるかと思いきや、全部振り返ったらそうなりますよ。う
ん、すいません。いや、でもさ、いや、ランキング取る上でね、ほら、一応全部の回を、こう、エクセルで作るじゃないですか、タイトル含めて。
はい。
で、それをしてた時にもう、その時点でもういっぱい思い出がブワーって読み返ってきてさ。で、まあ、かつこれ、全部紹介したら、ちょっとした過去回のガイドになるんじゃねと思って、そんな軽い気持ちで始めたんですが、やはり、ボリューム的にかなりのものになってしまったということで、すみません。本当に今回ね、ランキング聞けると思ってた皆様にとっては申し訳ないんですけども、次回ですね、リスナーアンケートの結果を発表させていただきたいということで、一旦今日はここで、一区切りとさせていただければと思います。はい。ということで、お付き合いいただいた、皆様、そしてサブパーソナリティの皆様、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。すいません。一つだけ、終わりに際してなんですけど、一応、こう、回を分けるってことは日程があると思うんですけど、その際に入ったポイントとかは加算します？
そうですね。まあ、まだ集計は、変更というか、できますので、そうですね。どうしようかな。
なんか締め切り切っちゃうとかでもいいと思うんですけど、収録日のがここだからここまでみたいな。
じゃあ、まあ、この公開されている、公開した週の週末まで、追加で、受け付けたいと思いますので、今日の、内容聞いてですね、こんな回もそういえばあったなということで、投票していただいても結構ですし、あるいはね、これで興味を持っていただいて、聞いていただいて、いや、よかったっていうことで、新規でね、票を入れていただいても構いませんので、じゃあちょっと引き続きそちらの方のアンケートは、受け付けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、改めて、本日も、ありがとうございました。
まあ、こうなるとは思ったよね。というわけで、一旦締めましょうか。
はい。ということで、私以外の、4人はですね、もうこうなることが予測できてたということなんですが、私自身はちょっと信じてました。が、今回はですね、祝地下100回サブパーソナリティ全員集合スペシャルということで、愚者の宮殿ファミリー全員にお越しいただきまして、今回は地下1階から99階までの内容を振り返ってみました。はい。で、改めて、ざっと振り返ってみたわけなんですが、感想などね、お伺いしていきましょうかね。それでは、ネズミさん、今日はいかがでしたか？
いや、今日も楽しかったですよ。本当に。ありがとうございました。山マスターにね、ずっと入れていただいていた梅酒がね、今、ちょうどいい感じでぐるぐる回ってましてね。いやいや、本当に、また出られると思うとね、もう嬉しくて嬉しくて、本当に今日はありがとうございました。そして100回。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。だいぶいい感じに出来上がってますな。じゃあ、続きまして、じゃあ、ジタラクサイさん、いかがでしたか？
そうですね。やっぱり僕の思い出としては、僕のプロデュースした、学校給食会がですね、やっぱ手応えともあって、非常に、思い出深いんですけれども、それ以外の会も、やっぱ、ぼちぼち思い出しますよね、そりゃ。
うんうん。
1 回目の登場の、あれは、文庫版の TRPG か。
7回のね、ま
あ、
はい。
ほとんど喋れてなかったっていうのもあったで、ね。ね、うん。回を重ねるごとに一応喋れるようにはなってるのかなっていうふうに。15回出てた。
いや、私、こうやって皆さんとお相手してて感じるのは、僕が本当に、だらだら喋ってしまうんですけど、だんだん皆さんね、割り込みスキルが上手くなってくるなっていうのは思いますね。こう。ほんとどんどんこれからも、割り込んでいただいて、ちょっとね、あまり、私がね、ほんと、どうしても出しゃばってしまうんで、なんとか皆さんに手綱を取っていただければな、というふうに思ってますけれどもね。では、にごりさんは今日はいかがでしたでしょうかね。
はい、どうも、出がらしです。
ですね、いや、味は出てるって。大丈夫。
ああ、なんか別の味になってませんかね。
いや。
そう、いいですけど。まあ、本当ありがたいことで、僕の回、本当聞いてくださる方が大勢いらっしゃるということで、それだけ本当に感謝でもありますし、途中からこうね、参加させてもらった、身分ではありますけども、こうやって100回に、呼んでいただけるっていうのは本当嬉しい限りでございまして、またまあ皆さんも本当飽きたと思いますけれども、ちょこちょこですね、またやっていければなと思いますので、
はい、
何卒よろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。ということでですね、じゃあ一応今回が100回目ということなんで、マスターにもちょっと、改めて、聞いてみましょうかね。100回ということでいかがですか？
はい。なんとね、100回も出演してしまったんですけども、
うん、
これを機にですね、サブパーソナリティだけにとどまらずですね、
はい、
リスナーさんも含めまして、各家被害者の会を設立した
。いや、拍手じゃないよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと、まあ、私もね、大いに反省するところはあるんですけれども、101回以降もですね、皆様と仲良く、こう、愚者の宮殿盛り上げていければいいなと思っておりますので、一つ、マスターもよろしくお願いしますということで、はい。次回の愚者の宮殿101回ですけれども、引き続きまして地下、祝地下100回サブパーソナリティ全員集合スペシャルの後編をお送りしたいと思います。後編は、皆様に、いただきました、リスナーアンケートですね。この回が面白かった、興味深かった回のランキングを発表させていただいて、またそれについて皆様に、サブパーソナリティ皆さんに、コメントをしていただければと思っております。はい。ということで本日も長時間にわたりまして、ご聴取いただきましてありがとうございました。本日もお相手をさせていただきましたのは、私こと、閣下と、
私こと、閣下被害者の会、とりあえずの代表、ハニワと、
私こと、閣下被害者の会、ナンバー2、ネズミと、
閣下被害者の会、ナンバー3、ジザラクと、
被害者の会、ナンバー4、もうそろそろ仕事に行かなきゃいけない、ニゴリでした。
本当に
俺が。一番の被害者だよね。
もうリアル被害者になってる。本日も、ご聴取いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マスター、今日いくら？
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com、 foolpalace のスペルは foolpalace です。また Twitter でハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。